まあ、ものすごい遅いですけど来ました。今日もですね、ホラーデラーさんのですね、投稿されてる怪談、を、読みたいと思います。で、まあ、何やるとは書いてなくてですね、人気作品、注目作品、まあ、ランキングみたいなのがあって、そこのまあ中から適当に選んでですね、置いたので、それをですね読みたいなと思います。まあ、そんな感じで、で、多分、こんな時間なんでほとんどどうなんだろうっていう感じなんですけど、まあ、ジータレスミ、73オッパンチャスト、オッパンって書いてますけど、よくわかんないですけど、とりあえずチャスということで、まああんまり長い、時間やるつもりはないですけど、まあ、ちょっとやろうかなと思ってきました。はい、じゃあ、早速いきましょう。多分ほとんど、こんな時間なんでね、どうなのかなというのもあるんで、とりあえずダラダラダラと行こうかなと思います。ですね、どれから読もうかなっていう感じなんですけど、いくつか選んどいて、これから行こうかな。意味箱って書いてある字のやつですね。本当にあった怖い話の、カテゴリーに入ってる人気ランキングで上の方にあったやつです。はい、じゃあ早速行きましょう。意味箱です。これは高校3年の時の話。俺の住んでた地方は田舎で遊び場がなかったんで、近所の廃神社が遊び場というかたまり場になってたんだよね。そこへはいつも多い時は7人、少ない時は3人くらいで集まってタバコを吸ったり酒飲んだり、たまにギター持って歌ったりしてた。その廃神社は人が全く来ないし、民家や商店がある場所からは結構離れていたから、高校生の俺たちにはもってこいのたまり場だった。ある日学校が終わって、まあその日も自然と廃神社にたまるかみたいな流れで、俺と他の3人の計4人で自転車で廃神社に行ったんだ。時間は4時過ぎくらい。そこでタバコ吸ったりジュース飲んだりしてた。11月頃でちょっと寒いななんて言いながら、くだらない話に花を咲かせてたまってたんだよね。そしたらザッザッザッザッって神社の入り口から足音が聞こえてきたんだ。最初は他の連れがたまりに来たのかなと思ってたんだけど、神社の境内に入ってきたのは70代くらいのおばあさんだった。俺を含めた4人とも会話がピタッと止まってね。その廃神社に溜まり始めたのが高校1年の頃からで、約2年間溜まり場にしてたけど、これまで一度も人が来たことがなかったんで、びっくりしたというか、人が来ること自体が意外だったんだよね。俺たちは神社内の端側にある段差のある場所に溜まってたんで、おばあさんは俺たちの存在に気づいていない。俺や俺以外の連れもなんとなくバレたらいけない気がしていたのか、みんな黙ったままじっとおばあさんを見てた。おばあさんは神社の賽銭箱、賽銭箱には落ち葉やゴミしかないのは2年前にリサーチ済みですの前に立って拝んでた。拝んでた時に聞き慣れない言葉で何かをつぶやいていた。1分くらい拝んだ後に賽銭箱の後ろの方に片手に持っていたカバンを置いて帰っていった。おお、びっくりした。まさか人が来るとは。ちょっと怖かった。 とか話してたんだけど、当然気になるのはおばあさんが放置したカバン。俺はなんとなく嫌な予感がしてたんだけど、連れの A が賽銭箱のとこまで走ってカバンを持ってきた。札束が入ってたりしてとか言ってるんだけど、俺はわざわざ神社に落ち去ったものだからろくでもないもんなんだろうなと思って、そんなもんあそこに置いとけよとか言ったんだけど、他の3人は興味津々。仕方なく A たちがカバンを開けるのを見てた。なんだこれという B の手には古新聞。相当古そうなのは新聞の黄ばみ方で分かったんだけど、記事はよく覚えていないけど、なんたら座礁〇〇が逮捕みたいな文字が書いてあったのは覚えてる。新聞の日付は1972年って書いてあった。なんで24年前の新聞がってみんな不思議がってた。 C もちょっと気持ち悪くなったのか、やめとくかと言い始めたんだけど、 A と B はさらにガサゴソとカバンを物色し始めた。今度は財布。 A は、おお金入ってたら丸々ストアで酒買って宴会するかと言いながら財布を開けた。見たこともない札が1枚、昔のお札じゃなくて外国の札と、お守りとレシートと紙切れが入ってた。A と B はすぐに興味なくして、なんだよ金入ってねえよと言ったんだけど、俺は中身に興味があったんで C と一緒に見てみた。お札は多分中国か韓国のかなり昔の札、レシートはボロボロでよく読めない。お守りには梵字みたいな、多分梵字ではないけど中国語か韓国語で書かれたお守りかなって感じのもの。俺と C が財布をくまなく調べていると、 A が中から小さな木製の箱を取り出した。なんだよこれ、お宝っぽくないかと言って A は開けようとするんだけど開かない。俺はやめとけよ、どうせろくなもん入ってないってって止めて、 C も気持ち悪くなってきたっていうのに、 A と B は必死に開けようとしている。最初はこいつらバカだなって思ってたんだけど、 A と B はその箱を地面に叩きつけたり、二人が引っ張り合いをし始めたりして、開けようとする行為がだんだん激しくなり始めた。しきしょ、開けよこの野郎、なんで開かないんだよと A と B はそう叫びながら必死に木箱を開けようとしてるんだけど、その姿が尋常じゃないって感じになってきて、俺も C も唖然として見てた。力ずくでやめさせようとも思えないくらい目が血走ってて必死なんだよ。の落ち着けよと言ったんだけど、 A と B には俺や C の存在すら目に入ってないみたいな感じで、木箱をガンガン地面に叩きつけたり踏んづけたり引っ張り合いしてる。やばいなこれと思ってさすがに止めに入ったんだけど、 A はグガッと口からわけのわかんない声というか音を出して俺を突き飛ばした。俺と C だけじゃどうしようもないから、他の連れを呼ぼうにも、当時まだ誰も携帯電話を持っていなかったから、誰かを呼ぶのにもその場を立ち去らないといけない。俺も C も一人になりたくないけど仕方ないから、 C とじゃんけんして俺が勝って、俺が他の連れたちを呼んでくることになった。もう5時過ぎくらいで、少しずつ夕日が落ちかけて暗くなり始めたんで、 A たちの行動とか周りの雰囲気がすごく気味悪く感じた。2年間たまり場にしていた場所がまるで別の空間に思えたんだよね。 A と B がコンビプレイしながら木箱を必死に開けようとしている異常な姿を見ながら、じゃあすぐ戻ると走り去る俺に、頼むから早めに帰ってきてくれよと C は泣きそうな感じで返事した。神社の階段をダッシュで降りて、自転車を置いている場所まで走って、自転車にまたいで走り出そうとした時にギョッとした。 さっきのおばあさんが神社の向かい側の道でニタニタ笑ってた。俺の方じゃなく神社方向を見て笑ってた。俺は神社に戻るわけにもいかず、おばあさんに話しかけようなんてことも怖くてできず、必死に自転車をこいで神社から一番近い D の家に向かった。家から出てきた D は最初、は？何それ？と言っていたが、俺が必死に説明してたらようやくやばい状況に気づいたみたいで、早く行こう、いや E も呼ぼうと D の自宅から E に電話して、早く家に来てくれと頼んで E の到着を待ってたんだけど、 E は20分以上待っても来ないし、外がかなり暗くなり始めたことに焦って、 D の弟に E が来たら神社に来るように伝言を頼んで、俺と D だけで神社に戻ることにした。二人で自転車こいで神社に到着した時は、さっきいた場所におばあさんはいなかった。俺と D は神社の階段を駆け上がった。以下記憶はここまで。次の瞬間俺は病院にいた。えっと思って起き上がろうとしても起き上がれない。一生懸命起き上がろうとしたら足にギブスがはめてあって、腕には手首に包帯。急に全身に鈍い痛みが走って、うわっと小さい声が自然に出て、寝たまま苦しんでいたら、しばらくして病室に看護婦が入ってきて、そこからもよく覚えてないけど、とりあえず家族が来たり先生が来たりして慌ただしい感じになった。どうやら交通事故に遭って4日間目を覚まさなかったらしい。A は？ B は？神社は？ D は？とまくし立てて聞く俺に、母さんは最初は、今はいいの、今はゆっくり休みなさいとか言ってはぐらかしてたんだけど、何度もしつこく聞いたら、 A 君も B 君も亡くなって D 君は渋滞でと言われた。意味がわからずポカーンとしていると、 A、B、D、俺の4人が自転車に乗って歩道を帰っていたら、トラックが突っ込んできて A と B は即死、 D は意識不明の重体。後日図書館で地元新聞読んだら確かにそう書いてあった。駆けつけた担任の先生はボロボロ泣きながら、よかったなよかったなって言ってくれてるんだけど、おかしい、俺は神社に向かってたんだけど、A と B は箱を開けようとしてて、 D に助けを呼んで神社に行ったんだけどと説明した。支離滅裂だったのか、親や先生は理解してくれなかった。その日の夜は寝たり起きたりを繰り返しながら、連れが死んだショックよりもちろん悲しかったけど、おかしいという感情が強かった。翌朝一番で C と E が見舞いに来た。 C は泣きながら、すまん、俺30分待ってもお前が帰ってこないから A と B を置いて逃げたと言った。俺は、ああそうなのかとしか返事が出てこなかった。せめて神社付近で待っておけよと思ったけど言えなかった。 C は、あの後 A がもう少しで開く開くって叫び出したんだよ。 B も開く開くって、それが怖くて逃げたんだと言った。 E はよくわかんないけど、 D の家に行ったら D の弟から神社に行くから来てくれってお前らが言ってたって聞いて、すぐに神社に行ったんだけど、お前らいなくて別のがいたから仕方なく帰ったら、次の日事故ったって聞いて驚いたよ。別のって？いつも溜まってる場所に何人かいて、暗くてよく見えなかったけど、お前らの自転車はないし、雰囲気がなんかおかしかったからすぐ帰ってきたんだよ。 C と E と神妙な顔をしたまま20分くらい話して帰っていった。その後は刑事が来ていろいろ聞かれたから正直に全部話したけど、神社の話より事故の瞬間の話しか興味がないみたいで、 事故前後は全く覚えていないですって言ったら残念そうに帰っていった。後日何度かまた刑事や相手の保険屋や弁護士が来て話を聞かれたけど、神社の下りより事故の時の話しか興味ない感じだった。事故を起こしたトラック運転手は精神的な疾患を持っていたらしくて、事故後に逃走して自殺を図ったらしい。でも死にきれずに病院にいて会話にならない状態だって聞いた。重体だった D は結局あの後亡くなった。 D の弟は俺を恨んでいるみたいで、退院後に D の家に線香をあげに行った時も無視された。俺はもともと東京の大学に進学が決まっていたから、1月から学校に登校して3月に卒業した。周りは妙に優しくしてくれたけど、俺は気まずくて C や E とは距離を置いた。 C は4年前に自殺したらしいけど、俺は長い間地元に戻っていないから疎遠になってて詳しい話は知らない。いろいろあったから地元とは距離を置いてきたけど、昨年11月に親父が亡くなったから12年ぶりに地元に帰った。大学卒業の時に一度帰ったけど、日帰りで1時間くらいしかいなかったから、じっくり帰るのは12年ぶり。葬式など全部終わってすぐ東京に帰ろうと思ったけど、母さんがなんか不憫でギリギリまで実家にいることにした。昼間やることもないんで、12年ぶりに徒歩で田舎町をうろうろしていたら、急にあの廃神社が気になった。本当は思い出したくもないんだけど、その気持ちに反して神社が気になる、行きたいと強く思った。あの時の関係者といえばいいだけど、12年間疎遠になっていたし連絡しにくい。仕方なく一人で行った。歩いてみると神社は家や学校からかなり遠かったんだなと思った。神社に比較的近かった行きつけのスーパーは潰れてビルになっていたり、近くにコンビニや大きなショッピングモールやマンションができてたり、12年前とは景観がかなり変わっていた。神社はまだあった。あの日以来の神社だった。俺は急に怖くなった。心臓が高鳴り、手のひらは汗でじとっとしてきた。引き返そうと思ったけど、わざわざここまで歩いてきて今さら引き返すのも抵抗があって、思い切って恐る恐る階段を上った。変わらない風景のはずだった。でも変わっていた。神社は綺麗になっていた。賽銭箱や社や石造りの道もきれいになっていた。近くに若い女の子がほうきを持って掃除していた。可愛い子だった。俺は人見知りするタイプだから普段は絶対に声をかけたりしないんだけど、神社のこの変貌っぷりを目の当たりにして迷わず声をかけた。すみません、あのですね、10年以上前に神社に来てたものなんですが。すると女の子ははいと答えた。関係ない話だけど、顔はアッキーナにそっくりだった。髪のとても長いアッキーナだった。10年くらい前に神社によく来ていたんですよ、実は、と言ったら、少しお待ちくださいとほうきを置いて誰かを呼びに行った。俺は周囲を見渡した。12年前にはなかった神社の横のアパートのバルコニーで洗濯物を干している主婦が見えた。どうされましたか？神主さんなんだろうけど、私服を着た上品な顔立ちの年配の白髪のじいさんが近寄ってきた。アッキーナはほうきを持ってお辞儀して別の場所を掃除し始めた。すみません、12年前にと説明をしたら、神主さんは驚いた表情をしながら聞いていた。一通り話をした。2年間たまり場にしていたことやおばあさんの話、 事故の話。あーなるほど、実はこの神社は3年前に丸々神社から分祀されて復興したんです。俺は、はあ、そうですかと答えた。まさかそんな話を聞けるなんて思いもしませんでした。その箱はその時におそらく開いたんでしょうな。あれは冥界の門みたいなもんで、私も実際に手に取ったことはないんですが。
何ですか冥界の門って。あの箱どこに行ったんですか。
いやあれにはいろいろな呼び方があって、私どもはイビ箱、木箱と呼んでいます。私がここに来たのが半年前で、前任の者が失踪したんですよ。詳しいことは私も聞かされていないんですが、前任者が木箱に取り込まれたという話を聞きましたが。
え、木箱って何なんですか。 A たちが死んだのも何か原因があるんですか。
わかりません。命を取ることもあるのかもしれませんね。申し訳ないですが。
それから神主さんはお祓いをしてくれた。神主さんは神主衣装に着替えて、30分くらい物々しい雰囲気の中でお祓いの儀式をしてくれた。アッキーナはたまに様子を覗きに来た。俺は正座してお祓いをしてもらいながら、アッキーナにさりげなく微笑んだ。アッキーナは多分微笑み返してくれて出て行った。
忘れなさい、あれはあなたの人生にたまたま通りかかった通り魔のようなものですから、と言われた。
俺は話せてよかったこととお祓いのお礼を言って帰った。
その後は東京に戻って普通に生活している。東京に戻ってしばらく経った頃から夢をよく見るようになった。3日に1回は見る。あの日 D と神社に到着した後の光景だった。神社に到着した後から事故に遭うまでの内容が断片的に夢に出てきた。この前はトラックに轢かれたのは運転手の責任じゃなく、俺と D が A と B と車道で揉み合いになっていたところに衝突してきた内容だった。他にも神社の境内でのおぞましい内容の夢を見た。内容は誰にも言っていない。夢の内容を口にしたらとても恐ろしいことが起こりそうだからだ。最近になって俺はこれは夢じゃなく記憶なんじゃないかと思い始めている。以上。 木箱、意味箱と書いて木箱という話でございました。はい。で、次行く前にジータレス読み。74番、おっちゃんウィスト。まあおっちゃんじゃねえし、20代だし。今おっちゃんの師匠シリーズ聞いてたとこだった。マイクがオフで始まってなんだかはっちゃけた放送だったぜと。てかね、あのなんだろう、適当に読んでるもういやわかんねえ、あの多分ね、そういう回があって確かそういう説明文をねファイルに書いてた放送があったような気がする。いけねえ、マイク入ってねえっていう、マイクずっとオフってんじゃんっていうんでっていうのあったような気がする。はっちゃけた放送だったって書いてあるけど、はっちゃけてんのはよくわかんないけど、うん、まあ、テンション上がっちゃったんじゃない、うん、で、75番、一回レスしてみたかったんだ。おっちゃんこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃねえしね、20代だし、こんばんはです、はい。まあ、かなり遅いですけど、もう3時が近いですけど、ありがとうございますはい、一回レスしてみたかったんだと。一回、まあ、一回じゃなくても別にいいんですけど、まあ、ありがとうございます。はい。で、次。そうだな。
何を行こっかな。
漆黒の目っていう題名のやつ、これも、人気ランキングかな、注目ランキングかどっちか忘れたけどに入ってるやつですね。じゃあ行きましょう。漆黒の目という題名のやつです。
僕は山陰地方の片田舎で民宿を営んでいる。ここで宣伝したいところだけど削除されそうなので、削除されそうなのでやめておくが、料理には自信あるんだ。このサイトを知ったのは今年に入ってからだ。若い人が一生懸命取り組んだ作品を読むのが楽しくていつも心待ちにしている。今から語る話は僕の母がまだ若かった頃体験した実話だ。いや、実話らしいとでも言っておこうか。あまりにも現実離れしているから僕も今まで誰にも話していないくらいだからね。だって話したところで多分誰も信じてくれないだろうから。僕の母は若い頃開業医の兄の元で看護婦をしていた。なので話の中で看護婦といえば僕の母、先生といえば母の実の兄のことだと思ってください。当時の医者は現在のように役割分担がはっきりしていなくて、来るものは拒まず、皮膚病患者から、妊産婦まで何でも見ていたらしい。ある日の夕方、頭に大怪我を負った女の子が医院に運ばれてきた。運んできたのはその娘の父親で、まさに半狂乱の状態だったという。先生は一目でこれは到底助からないと思ったが、できる限りの手は尽くした。が、その子はやはり助からなかった。娘の亡骸にしがみつき号泣する父親。看護婦はただおろおろするばかりだ。あまりにも哀れで、怪我の理由を聞くこともできない。先生も看護婦もその親子とは顔見知りだった。いや、顔見知りも何もその子を母親の体内から取り出したのは他ならぬ先生だったのだ。看護婦は泣きわめく父親を呆然と眺めながら、いつも手をつないでいた親子の姿を思い浮かべていた。その親子は犬神筋といって、町の者から嫌われていた部落の人間だった。今では考えられないことだが、差別の対象となっていたその村の出身者は皆犬神月だとされ、町の者から忌避されていたのだ。先生は元来物欲のない人で、貧しい者からは一切金を受け取らなかった。ただし無償で診察していたわけではなく、秋には少し米を分けてくれやとか、うまい肉楽しみにしとるでとかで済ましていた。そんな人だから部落の者からの信望は厚く、一度委員が火事になりかけた時も消防団よりも早く彼らが駆けつけ、ぼやで済んだこともあったらしい。突然号泣していた父親が立ち上がる。
先生、俺絶対許さねえ、皆殺しにしてやる。
そう叫ぶと娘の亡骸を残したまま医院を飛び出した。単純に不慮の事故だと考えていた先生はまずいと思ってすぐに後を追った。看護婦も外に出て何としてでも父親を止めたかったが、さすがに遺体を置きっぱなしにはできず先生を待つことにした。先生は一人で戻ってきた。必死で探し回ったが結局見つからず、家まで行ったがもぬけの殻だったらしい。先生は仕方なく警察に連絡した。が、警察にしてみれば殺しに行ったことがたとえ事実でも、誰を殺しに行ったのかがわからなければ防ぎようがない。医院に運ばれてきた時、娘にはまだ脈があった。わずかでも意識があって思いを伝えられる瞬間があったとすれば、知っているのは父親だけだ。警察、先生、
看護婦、学校の教師らが手分けして一軒一軒訪ねて回った。家族の中で M ちゃん、過去娘の名の死に心当たりがある者はいないかと。答えはどこの家もノーだった。その娘の葬儀は先生が費用を賄って行われ、母親が眠る墓に埋葬された。葬儀の最中、あるいは父親が姿を見せるのではという一途の望みも叶わなかった。母親は娘を産んで1年くらい後に風邪をこじらせて亡くなっていた。先生は一度父親を殴ったことがある。妻が病に伏せていることを先生に黙っていたからだ。
出産の時も娘が熱出した時も金払わんかったから言えんかった。涙を流しながら話す父親を先生は思い切りぶん殴った。金なんかいらん言うだろうが。
先生も看護婦も涙が枯れるまで父親と抱き合って泣いた。ふんぎゃーと傍らですやすや眠っていたはずの M 子までが3人に加わった。看護婦はその時心から思ったという。犬神付きなんて嘘っぱち、みんないい人ばかりじゃないか。何事も起こらず一月が過ぎた。失踪した父親のこともあまり話題にならなくなる。そんなある日、ある家から医院に電話がかかってきた。5歳になる長男が泡を吹いて倒れたという。先生が看護婦と駆けつけた時にはすでに男の子は呼吸をしていなかった。心臓マッサージを試みようとした2人は白目を向いて倒れている子供の体に触れ、異変に気づいた。すでに死後硬直が始まっていたのだ。先生と看護婦は声を失った。顔がみるみる土色に変わっていく。ありえない。先生は子供の服を脱がせてさらに驚いた。痩せ細ったあばら骨が浮いた体は干からびたように水気がなく、とても死んだばかりのものとは思えなかった。先生は子供の体を裏返してみる。そこにいる全員が凍りついた。背中に紫色のあざがあった。みな口には出さなかったが文字に見えた。僕の母は言う。あれはどう見ても美しいという字だった。死んだ娘、名前が美子だったからさすがにゾッとしてね。時折奥の間から方向としか言いようのない声が響いてくる。亡くなった長男にとっては祖母にあたる愛さんが号泣しているのだ。看護婦は子供の父親を見た。先ほどから何やらブツブツブツブツつぶやいている。何を言っているのか全く聞き取れない。そばに座る母親はもはや放心状態だ。目の焦点が合っていない。突然父親が家が揺れるかというほどの大声で叫んだが聞き取れなかったらしい。そして座った格好のまま横に倒れ込んだ。先生が父親に駆け寄り何か叫んでいる。看護婦はその時先生が自分を呼んでいるのが分かってはいたが、パクパクさせている先生の口をただ見ているだけで何を言っているのか全く聞こえず、体も動かなかったという。ふと傍らに横たわる死体を何気なく見た。背中から何か出ている。黒い煙のようなもの、いや煙というよりはもっと質感を伴った黒い綿菓子といった感じのものが出ていた。
それは背中から抜け出すとゆっくり浮き上がり、看護婦の目の前で止まった。彼女はそれから目が離せない。鼓膜が破れてしまったかのような静寂が彼女を包んでいた。視界に入る周囲の狼狽ぶりが 何か人事のように思える。黒い綿菓子のように見えたそれはいつの間にかそこだけが深い闇といった感じのものに変わっていた。その中にふと視線を感じ目を凝らす。二つの目が彼女を見つめていた。漆黒の闇に浮かぶただただ黒い二つの目。不思議と怖くはなかったという。突如彼女は自分の中から言いようのない悲しみがこみ上げてくるのを感じた。その感情は急激に激しさを増し、抑えることができない。彼女の中で何かが弾けた。母は言った。気づくと隣の部屋に寝かされていたのね。兄が心配そうに私の顔を覗き込んでいて、後で兄から聞いたんだけど、突然気が触れたように泣き出したんだって。散々泣きわめいた後気絶したって言ってた。亡くなった子供の父親はその後意識は回復したが精神に異常をきたしており、その日のうちに精神病院に送られた。長男には3歳になる弟がいたが、1週間後に原因不明の心臓麻痺で急死。その翌日には母親が首をつって自殺した。長男が亡くなって10日も経たぬ間に、その家には祖母である愛しかいなくなってしまった。先生と看護婦はその家族と M ちゃんとの関わりの有無が気になって仕方がなかったが、聞けるはずもなかった。家に一人残された愛さんのことが気がかりで、先生はちょくちょく様子を見に行っていたという。愛さんは気丈にも、私が死んだら誰が墓参りをすると話していたらしいが、長男の死から約3ヶ月後、町の中央を流れる丸々川に自ら身を沈めて亡くなった。愛さんは先生宛に遺書を残していた。その内容に先生と看護婦は言葉を失ったという。以下遺書の内容であるが、母の記憶も曖昧なため、大体こういうことが書かれていたということで許してください。先生、この度は多大なるご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳なく思っております。先生の数々の励ましのお言葉、決して忘れません。私は一刻でも早くあの世へ行って、あの家族に何としてでも会って土下座して謝りたいのです。 M ちゃんを殺したのは私であり、全ての責任は私にあります。先生は多分ご存じないでしょうが、 M ちゃんとうちの孫はとても仲が良かったのです。山に行く時も川で遊ぶ時もいつも二人は一緒でした。その様子を私の息子はいつも忌々しく見ていました。よりによってあんなのと遊びおってと、息子は常々口にしておりました。私に息子を責めることはできません。息子にあの村のことを話したのは誰あろうこの私なのです。あの村の子供と遊ぶな。今となっては悔やんでも悔やみきれませんが、息子にそう言い続けたのは他ならぬこの私なのです。実は M ちゃんが亡くなった日、あの子の父親が一度うちに来ているのです。 M 子を見ませんでしたか？まだ帰ってこないんだが。私は T、 長男の名を呼び尋ねました。 M ちゃん知らない？その直後に私が受けた衝撃は言葉ではとても言い表せません。 T は無表情でこう言ったのです。M ちゃんなら橋から落としたよ。あんた何言ってるの？寝ぼけてるの？すがるような思いで尋ねた私に T は平然と答えたのです。
だって M ちゃん化け物だって、人間じゃないってお父さんが言ったよ。
めまいがしました。夢であってくれ、心底そう思いました。父親はいつの間にかいなくなっていました。
T は優しい子のはずでした。私が鬼の子にしたのです。
すぐに出頭すべきだったかもしれません。しかし可愛い孫を殺人犯にするのはやはり忍びなかった。
先生が M ちゃんの死を知らせに来てくださいましたね。
その時の父親の様子も。
私は覚悟を決めました。息子と嫁、それに孫二人を天井裏に隠し、私は父親を待つことにしたのです。
息子にそれを指示した時、なんと息子はこう言ったのです。
隠れる必要などない、逆に俺がぶっ殺してやる。
私は情けなかった。 M ちゃんの父親と私の息子、どっちが犬畜生ですか。私は息子の顔を初めて引っ叩きました。
前にも申しましたが、私には息子を責める資格などありません。情けないのは私も同じです。
私は今に座って父親をひたすら待ちました。何よりもまず彼と会って日を浴びなければ、頭の中はそれしかありませんでした。
真夜中、果たして彼はやってきました。手に凶器らしきものは何も持っていません。
すべての責任は私にあります。許してください。
私は手にしていた包丁を自分の首にあてがいました。しかし彼にはそんな私の姿などまるで関心がないようでした。部屋をうろうろしただけで、そのまま家を出て行ってしまったのです。
考えてみれば、私が死んだところであの人が許してくれるわけがありません。
私はあの人を全く恨んでおりません。もしも立場が逆だったら、私も鬼にでも化け物にでもなったのに違いないのですから。
今は孫のことよりも M ちゃんを抱きしめたい。
涙はもう枯れ果てました。
愛さんが亡くなるのを待っていたかのように、M 子の父親の死体が山中で発見された。彼は大木の下で腐っていた。胃や腸を調べた結果、死因は多分餓死だろうと診断された。その大木には何本もの釘が打ち込んであったという。あの家族の写真だとわからないくらいまで。
以上、漆黒の目という話でございました。
はい。
で、次行きましょう。レースがないので次行きます。集落っていう題名のやつに行きましょう。これも多分、人気ランキングで上にある話だと思います。じゃあ行きましょう。集落。
もう20年以上前、少年時代の話である。俺は名は虎 友達はユージとヒロキと仮名をつけておく。あれは小学校6年生の夏休み、俺たちは近所の公園で毎日のように集まり遊んでいた。夕焼け空が真っ赤に染まり出した頃、そろそろ帰ろうかとヒロキが言い出す。片親で家に帰っても一人ぼっちのユージは、もう少し遊ぼうやと俺たち二人を引き止める。門限に厳しいヒロキは、ごめんな、また明日遊ぼうやと言い返っていく。ヒロキの姿が見えなくなると決まってユージは、あいつ毎回付き合い悪いのと愚痴り出す。すっかり暗くなった公園には俺とユージの二人きり。ユージの話に適当に相槌を打つも、早く帰らねば俺も親に叱られる。そんな俺の挙動が伝わったのか、ユージは少しイラついた顔をして、トラも帰りたいんやろ、帰ればいいやかと言い放つ。少しムッとしたが、いつものことだと自転車にまたがろうとすると、俺こないだ廃屋見つけたんだよねとユージが言う。どうせまた引き止めようと興味を引こうとしているんだと思い、俺はあえて聞こえないふりをし、自転車を走らせようとすると、俺今夜廃屋に探検しに行ってくるわとさっきよりも大きな声で言った。廃屋探検、興味はあったが親に怒られたくなかったので、ユージお前も早く家へ帰れよと言って家へ帰った。どうせ一人で行く勇気もないくせにとその時は思ってた。家へ帰り、風呂に入り、晩飯を済ませた頃だった。ジリリリリンと電話が鳴る。もしもしと電話に出ると、ユージの母親からであった。あんたんとこにうちのユージ行っとらんかね。乱暴な言い方に軽くムカッときたが、ユージ君ならまだ公園で遊んでるかもと言うと、ガチャッと電話を切られた。ユージの母親にはムッときたが、ユージが帰宅していないと聞き少し心配だった。ユージは少し悪ガキで夜遅くまで遊んでいることが多く、悪い連中と付き合いがあると噂されていた。夜も10時を回り、床に着くと遊び疲れか、すぐに眠ってしまった。翌朝早朝、母親が血相を変えて叩き起こしに来た。ユージのお母さんから電話がかかって、昨日から家に帰ってないってさ、ここにいるんじゃないかって怒鳴り散らすんよ。またかよと思ったが、一晩も家に帰らないのは初めてだし、本当に昨日行っていた廃屋へ探検しに行って何かあったんじゃないかと心配になってきた。ヒロキに電話をしてことの経緯を話すと、ヒロキの家にも同じような電話がかかったらしい。とりあえずいつもの公園で待ち合わせをして落ち合った。ユージとはもう付き合うなって母ちゃんに言われて大変だったよ、ヒロキが疲れた顔で言う。あいつの母ちゃん変わってるよなと俺が言うと、ヒロキが、まあそれもわかる気がするわと意味深なことを言った。わかる気がするってと俺が聞くと、なんでもないよ、それよりユージの行きそうな場所を探さんと。そして俺たちはよく3人で遊んだ場所をぐるぐる回ったが、ユージは見つからなかった。一旦公園戻り、水を飲み休憩していると、公園の横をユージの母親が車で通りかかった。俺たちに気がついたのか、車のスピードを落としゆっくり通り過ぎていく。ユージが帰ってこなかったせいか、充血した目でギロッと俺たちを睨みつけて去っていった。心なしか口元がブツブツ何かを言っているようにも見えた。
おっかねえな。
ヒロキが言った。
そういえばトラさ、昨日俺が先に帰った後ユージなんか言ってなかったんか。
ああ、アホな俺は廃屋の話をヒロキに言われ思い出した。昨日の会話をヒロキに伝えると、
廃屋か、多分あそこにあるやつ、
多分 あそこにあるやつやないかな。
ヒロキは何か知っている風だった。
ヒロキ、場所わかるんか。
わかるなら行ってみようや。
そう俺が言うと、
あんまし行きたくない
とヒロキがこねる。
煮え切らないヒロキに業を煮やして、
お前ユージが心配やないんか、早く行くぞ。
嫌がるヒロキに案内させ自転車を漕ぐこと1時間。道路も途中から舗装されてなく砂利道に変わった。
この集落の先にあるんやけど。
たどり着いた場所は川沿いの小さな集落だった。
ここってもしかして〇〇地区ってとこ。
そうそう、
ヒロキが嫌がった理由が分かった。ここは絶対に近づいてはいけないと親たちにいつも言われている地区だった。
集落の家屋は半分以上朽ち果てたようなものばかり。歩いている人の身なりもすすけ汚れていた。
数人の老人がこちらに気がつくと足を止めてこちらを凝視してくる。
その目はどれも荒んで憎しみさえ感じられるほど強い視線。
よく見ると日本のものではない小さくボロボロな国旗が風に揺れていた。
ヒロキ、例の廃屋ってのはこの地区の中にあるんか。
いや、確かこの地区の少し先の山の中だったはず
と小さく答えた。
そこへ行くにはこの集落の中通らんといけんのか。
うん、
50メートル先では数人の住民が俺たちのことをじっと見ている。
恐ろしかったが友達も心配だ。俺たちは腹を決め怪しまれない程度の速度で自転車を走らせる。
なるべく視線を合わせないよう進んでいく。
少し進んでいくと数人の老人が地べたに横になっていた。
自転車で進む俺たちに気がつくと上体をむくっと起こして俺たちのことを見ている。
見ないふりをしながら先へ進む。
集落を抜けたあたりでヒロキの自転車が急に止まった。そして転がり落ちるように道の端へ走り出した。
おいヒロキ、どうしたんか、何してるん。
声をかけるとヒロキは急に道の端でゲーゲーと嘔吐した。
大丈夫か、具合が悪くなったんか。
背中をさすりながら声をかける。
するとヒロキが、
トラ、あそこ。
ヒロキが涙目で指を指す。
ヒロキの指さした場所にはたくさんの頭のない鶏が木に吊るされていた。食べるために血抜きをしているのか、地面には真っ赤な血の水たまりができていた。
それを見た俺も思わず嘔吐してしまった。
慌ててその場を離れ少し休憩しようと山に入り、人目につかない木陰に自転車を隠し腰を下ろした。
ヒロキよ、廃屋がここにあったとしてもよ、ユージのやつ一人でこんな場所に来れるかな。
というとヒロキは少しうつむき小さな声で、
来れるよ
と言った。
俺なら絶対無理やな。
無理だ。
トラよ、お前知らんのか。
不意にヒロキが言う。
ん？何を？そう聞き返した時だった。数人の男が集落のあった方向から山へ入ってくるのが見えた。
やばい、トラ、隠れよ。
俺たちは木陰に身を低くし様子を伺った。大きなズタ袋を老人が数人で担ぎ山を上がっていく。老人たちはニヤニヤしながら俺たちにはわからない言葉で会話している。
あいつらなんて言ってるんだ。それよりトラ、あいつら廃屋の方へ行ってるかも。
仕方なく俺たちはビクビクしつつも老人たちと距離を取って後をつけた。しばらく進むとバラック小屋のような建物が見えてきた。
トラ、あれが例の廃屋だよ、
ヒロキが言う。
そういえばずっと気になったんやけどさ、ヒロキはなんでここ知ってるん？
俺がそう聞くと、
ん？ああ、お前とは6年になってから仲良くなったよな。俺はユージとは3年の頃からの友達での、一遍だけ来たことがあるんよ。
お前ら俺の知らんとこでいろいろ冒険しとるね。
冒険中かの、ユージのだな。
やっぱやめとくわ。
何何、気になるやんか、教えれよ。
そのうちわかることやけん、気にすんな。そんな会話をしていると男たちは廃屋の中へ入っていった。ヒロキに促されゆっくりと廃屋へ近づいていく。物音を立てないように廃屋の裏手に回った。裏手に回ると廃屋の中から声が聞こえてくる。日本語ではない言葉で大勢の男たちが怒号のような声を上げ騒がし、
トラ、こっちに窓がある。
先に進んだヒロキが手招きしている。近づき透けたガラス越しに中の様子が少しだけ見える。さっき見かけた老人がいる。部屋の中央へ向き拳を振り上げ何か言っている。
くそ、ヒロキ、肝心なところが見えん。
ああ、何をしとるんやろうか。もうちょっと中の様子が見える場所探すけん、トラはここにおってくれ。そう言ってヒロキは身をかがめ廃屋の別の窓を探しに進んだ。時折廃屋の中から大きな声がどっと上がるたびにドキッとする。しばらく覗いていると、あっとヒロキの声が聞こえた。一瞬廃屋の中が静かになったが気づかれなかったのか、またざわざわと騒ぎ出した。俺はヒロキの声がした場所へゆっくりと近づく。ヒロキは尻餅をつきガクガクと震えており涙を流していた。中にいる連中に気づかれないように小さな声で、
ヒロキどうしたんか、大丈夫か
と尋ねると、ヒロキはブンブンと首を横に振り声を殺し泣いている。震えるヒロキの肩をポンと叩き廃屋を覗いてみる。先ほどと同じように透けたガラス窓があり、中を覗いてみると何かを取り囲むように男たちが座っていた。どの男たちも部屋の中央を見て騒いでいる。ゲラゲラ笑っている者もいれば、怒鳴り散らすように怒号を上げている者もいる。不気味な光景に鳥肌がぶわっと立った。男たちの視線の先には丸く囲まれた柵があり、その中から羽毛のようなものが舞い上がっている。柵の中がよく見えなかったので足元にあった切り株に乗り背伸びをしてみると、そこにはユージがいた。衣服は脱がされ、口と両腕両足を縛られ、顔には殴られた跡があった。木の杭のようなものにくくられており、身動きが取れない状況になっていて、
有事の周りには鶏のようだが、鶏よりはるかに大きい鳥が暴れていた。よく見ると大きな鳥は足に短い刃物が縛ってあり、有事は脇腹のあたりから出血し痙攣していた。あまりのショックと恐怖に身動きが取れずガタガタ震えていると、正気を取り戻したのかヒロキが俺の手をぐっと引っ張った。
逃げよう。
ヒロキに促され、震える体を奮い立たせその場から離れた。自転車を隠してある場所まで戻り、少しでも早くこの場を去ろうと俺たちは突っ走った。途中例の集落を通ったが、皆廃屋へ行っているのか、もぬけの殻だった様子。地元まではどんなに飛ばしても1時間近くかかるが、田舎のため駐在所も少なく、俺たちは必死に自転車を走らせた。やっとの思いで地元へ帰り、俺たちは見てきたことをぐちゃぐちゃに泣きながら親たちに話した。母親は、あんたたちあそこへ行ったんか、あんたたち死にたいんかと涙を流しながら怒鳴った。父親が警察へ通報し、少しすると数台のパトカーが家の前を走っていく。その中の1台に有事の母親が乗っているのが見えた。通り過ぎる瞬間、有事の母親は俺とヒロキをじっと睨みつけていた。氷のように冷たい目で目の前を通り過ぎても振り返り睨み続けていた。その目はあの集落で見た目つきにそっくりだった。ヒロキを父親の車で送り、また明日なと声をかけると、ヒロキは少しだけ笑ってみせた。ヒロキを無事に送り届け家へ帰ると、親戚やばあちゃんまで来て俺は叱られた。そして父親が俺に言った。
トラ、お前はまだ子供で難しいことはわからんと思うが聞いてくれ。
俺は黙ってうなずいた。
今日お前たちが行った場所はな、日本であって日本じゃねえんだ。道路も舗装されとらん、電柱も立ってねえ。住んどるもんを見たか、みんなまともな格好しとらんかったやろ。そんな土地にかたくなにいつまで住んじょる。そしてこっち側の人間を遠ざけとるんや。あの地区にはわしらとは全く違う文化や風習があるんよ。あの地区の連中からすりゃわしらは敵に見えるようや。わしらはいつだってこっち側へ迎え入れる準備はしとる。学校へもちゃんと通えるし、仕事だってある。あの地区からこっち側へ来て普通に生活しとるもんもたくさんおるんよ。お前の友達の友人とこもそうや。ただ中には出て行ったもんは裏切り者なんてひねくれた感情を持つもんもあそこにはおる。きっと有事は小さい頃から遊んどった場所やけん、安心して遊んでたつもりなんやろうけど、一部のひねくれ者に目をつけられてしもたんやろうな。で今回有事がひどい目にあったのはお前たちのせいだと有事の母ちゃんは言いよる。お前たちが遊んでやらんから、よそ者扱いするからあそこへ行ってしまったと思い込んどるんよ。考え方が変わっとるっちゅうか、被害妄想っちゅうかの、ひねくれとるんじゃの。まあトラもヒロキも気にせんでもいいことや。ただ子供だけであの土地へ行くことはもう許さんぞ。それだけ言うと父親は仏間で横になり寝てしまった。俺も昼間の疲れからか布団に入った瞬間寝てしまった。翌日ヒロキといつもの公園で待ち合わせた。昨日のことはお互い言わず、なんとなく一日公園にいた。夕焼け空が真っ赤に染まる頃、俺たちはキロへ着いた。そして夏休みが終わり新学期になり、ユージが転校したことを知った。
先生に行き先を聞いたが、家庭の事情だからと教えてもらえなかった。そしていつの間にか10年の時が経ち、大人になった俺たちはあの土地へ行ってみた。そこにはあの朽ち果てた集落はなく、県道が走り、廃屋のあった山にはトンネルが通り、町へ出る主要道路として使われている。あの集落の住人たちは一体どこへ行ったのだろう。あの日見たすさんだ目は今でもどこかでこっち側を睨みつけているのだろうか。以上。集落という話でございました。はい。で、レッサーありがとうございました。76、これアランデとか言ったのかな、スサンデかなって書いてあるんで、そのレッサーを見たもんだから一番最後のスサンデの部分はスサンデって読んだ。で77、今北産業と、まあこんな時に気の利いた産業言えませんけどとりあえずありがとうございます。今来たってことで、てかもう3時半だよ、ありがたいですけど、眠くないのかな、はい、で、てか俺もそうだけどね、俺もやってんじゃんって話だけど、はい、とりあえずまあ産業ってことで、そうだな、まあ、おっちゃんじゃないですっていう感じですかね。20代ですって感じですよ、もう産業じゃねえですけど。で、次、そうだな、どれに行こうかな。廃病院の地下っていう題名。これは注目ランキングの上の方のやつだったかなと思います。これは人気ランキングの上じゃないと思います。じゃあ行きましょう。廃病院の地下っていう題名の話。まだ俺が大学にいた頃だからもう 2,3 年前になると思う。田舎を出て県外の大学に通っていた俺に、実家からばあちゃんが倒れたって電話があった。昔からいろいろと面倒を見てくれてたばあちゃんで、俺はすぐさま実家に帰って病院に行った。幸いばあちゃんは大事には至らなかったんだけど、俺はもしもの場合に備えて1週間からそこらまでバイトも大学も休みを取っちまってた。家にあった俺の部屋は弟に使われていたし、今でゴロゴロしてても退屈だったから、俺は県内に残ってる友達に電話をかけた。みんな仕事についていたり専門行ってたりと忙しそうだったけど、やっぱり暇人はいるもんで、県内の大学に行った友達が3人次の日から会うことにした。つっても本当に実家のある町っていうか県そのものが田舎なんで、やることって言ったらカラオケとボーリング、あとは車で30分かかるネカフェでダーツやらビリヤード飲みに行こうかって話も出たんだけど、1週間分の稼ぎがなくなった来月のことも考えて俺が断った。だから俺らがやれるって言ったら、ぶらつくのに飽きてファミレスのドリンクバーで粘るみたいなことしかできなかった。あと2日で俺が帰るっていう火曜の夜に、帰ってきてからずっとつるんでいた3人のうち2人の例のごとく、2人と例のごとくファミレスでだべってた時だった。俺マジ暇じゃねえ、相変わらず何もねえなここ。ええ、そりゃ東京に比べたらな、いいよなお前が県外で。 B、 じゃあさあそこ行ってみね。 B が言ったあそこっていうのは、地元に住んでる俺たちの世代では有名な場所で、ある廃病院のことだった。噂じゃ手術 手術室にはまだ機材やらメスやらが まんま残されてるだとか、地下に干からびた死体がまだ残ってるとか、看護婦の幽霊が出るとか、まあそういう場所には必ず噂されるような話ばっかだった。正直俺は内心ビビってて気乗りしなかったけど、 A と B が盛り上がって3人うちの最後の C にまで連絡つけて、後から C は現地に来ることになった。その廃病院は結構昔に潰れたそうで、俺らが住んでる町よりも田んぼや畑やらが多い村の人気のない場所にある。田舎は土地が安いからどうなのかは知らないけど、3階建てのできた当時は結構立派だったと思わせる外観だ。 A、 俺の先輩の友達がここに来てタバコポイ捨てしたら急に変になってさ、ひたすらバツバツ町に帰る、バツバツ町に帰るって言いながらやべえことになっちまったって。その人三角三角に住んでるのに。そういうことは来る前に言えよと内心切れかけた俺だったが、ビビってると思われるのも嫌だったんで、へーっと軽く流した。病院の周囲には少し離れたところに田んぼとかポツポツ街灯があるだけで、入り口の正面のガラス張りの扉には鎖と南京錠で厳重に鍵がされていた。たまに俺らみたいな暇な奴らが来るからか、ゴミやらいたずら書きなんかがひどくて、窓ガラスも1階部分のはほとんど割られていた。俺、じゃあどうする？ C 待つ？ A、いいじゃん先に行ってようぜ、どうせ車あるからわかんだろ。 B、 じゃあ俺先に行くわ、こっちの窓から入れっから。コンビニで調達した安っぽい懐中電灯をそれぞれ片手に持ち、俺らは病院の中に入った。今思えばマジでやめとけばよかった。中に入って足を地面につけると、割れたガラスを踏んでパキパキって音がした。その時になぜか俺の全身が寒くなって鳥肌がやばいくらいだった。本気で今すぐ窓から逃げ出そうかって思ったくらいだったけど、 B と A がスタスタ先に行っちまうし、車の鍵持ってるのは A だからそうもいかなくて、俺は置いていかれないように後からついていった。一番後ろってのは本当に怖いもんで、全然奥が見えない背後の廊下の暗闇からなんか貞子みたいなやつが走ってきたらどうしようかと本気でビビってた。受付の広い空間に出て B が辺りをライトで照らすと、そのまんまで放置されてた長椅子とか床に散らばったファイルなんかが土でグズグズになってて、ナースセンターの中なんかも棚が倒れていたり窓口が割れていたりして相当雰囲気があった。 A、 うわ怖え。嬉しそうに A が喋るとなんだか山彦みたいに奥に声が響いていくのが分かった。 A、 どこ行く？ B、 やっぱ下でしょ、死体見ようぜ死体。虫の知らせってやつだったのかもしれない。なぜか本気で嫌だって思ったんだ。だから俺は渋る A と B を説得して上に行こうって言った。本当はもう出たかったけど、バカな話、ここで帰ろうなんて言ったらチキン扱いされるのが嫌だった。俺らが途中にあった病室やら診察室なんかを覗きながら2階に上がる階段を上がる途中、俺は変なものを見た。階段に上がる途中で、階段に上る途中で俺はビビってたからちょくちょく後ろを振り返っていたら、ちょうど壁っていうか階段の区切りっていうのか、その角のところに足が見えた。壁の向こうは地下に降りる階段があった。本気でビビった。足が止まって息がうまくできなかった。先行ってた B がどうしたなんて声をかけたところで金縛りみたいな状態から戻って、俺はあれは気のせいだってひたすら自分に言い聞かせて二人の後をついていった。2階や3階は普通に怖かったが特に何もなく終わった。 休憩所やら喫煙室なんかに残ってた古い型のテレビが割られてたりするくらいで、そのテレビを見て A がこれ多分 Y 先輩がやったやつだぜなんて言って笑ってた。俺たちが1階に戻ると A と B は当たり前のように地下の階段を降りようとした。この時ばかりは俺はマジで止めた。俺マジやばいってなんか、違うわ、マジやばいってなんか、そっちやめとこうぜ。 A 何お前ビビってんの。 B うわマジチキン、マジチキンだわこいつ。二人にからかわれ腹も立ったので、仕方なく俺も一緒に下へ降りた。地下はかなり暗かったのを覚えている。月の光が入ってこないだけでこんなに違うのか、なんてことを言いながら俺たちは辺りを照らしてみた。廊下に置きっぱなしにされている長椅子や壁にかけられている消毒液のボトル、車椅子なんかも全部置きっぱなしになっていた。しかしなぜか上の階に比べてやけに片付いているというか綺麗で違和感を感じた。 A が手近な部屋のドアを開いて、 B が廊下の奥にライトを向けた時だった。 B、 おい、あれが手術室じゃねえ。ライトの明かりがかろうじて届くほどの距離にドラマなんかでおなじみのプレートが見えた。手術中には赤く光が灯るあれだ。ライトに映されたそれは文字なんて全く見えなかったけど、 B はかなりテンションを上げて大股で奥へと進んでいった。遅れて A もそれに続く。俺はこの時から気分が悪くなってた。耳の中に水が入った時のようなあの感覚がずっと続き、風になった時に感じる、うまく言い例えられないけど精神が不安定になるような感覚に襲われた。それでも一人残されるのは怖かったから、進む方とは反対側の廊下の奥の方へ注意を払いながら二人の後をついていくと、突然 A がゲラゲラ笑い出した。ビクッとなって前を見てみると、 B がすっ転んで A がそれに爆笑してた。 A マジお前何やってんだダッセーな、なんて言いつつ懐中電灯で B を照らして笑っていたが、なかなか B が起き上がらない。さすがに心配になった A と俺は、おい大丈夫かと声をかけながら B の横にしゃがみ込んで顔を伺った。すぐにおかしいことが分かった。きつく目を閉じて歯を食いしばり、すねのあたりを両手で押さえて低くうめいている。俺、おいどうした、どっかぶつけた、焦って聞いてみるが、よほど足が痛いのか B は返事さえしない。あーとか、うーとかひたすらうなってた。 A、 おいちょっとどかすぞ、いいか、お前ちょっとここ照らしてて。俺が懐中電灯を2つ持って B の足を照らした。 A が慌てて B がすねを押さえている手をどかすと、相当 B も痛がって抵抗したが、 A がうわっと声を上げた。俺も、え、何どうしたのなんて言いながら目を凝らすと、今思い出すだけで本気で吐きそうになるんだが、本気であの時は呆然となった。 B のすねの、なんていうか一番骨に近いとこの皮と肉がなかったんだろう。ライトに照らされてかすかに見えた白っぽいのは多分骨だったと思う。あとは血がマジですごい出てて、それどころじゃなかった。 A がパニクって、おいなんだこれどうしたおい、なんて叫んだ。俺もわけが分からなくて、でもここがもうやばいことはとっくに気づいてた。出ようって俺は A に行って、二人で B 両側から抱えようとして、 A が B の肩を支えて俺が反対側へ回り込んだ時だった。今でも忘れられないあれを見た。 B の落としたライトは手術室のドアを照らしていた。そのドアがいつの間にか開いていて、中から妙なもんがこっちを見てた。 真っ暗な土地に人の顔をライトで照らすと輪郭がぼんやりして目が光を反射して怖いと思うことがあるのは経験したことがあると思う。人と言っていいのかわからないけど、あれの顔はそれに近かった。体は丸っぽいとしか覚えてない。よくテレビで放送する太りすぎた人間のあれ、ブヨブヨとした肉がたるんで動けなくなったあれに近い。大きさは普通に人間くらいだったけど、横幅が半端じゃなく広かった。それが体を左右に揺らすようにしてこっちに近づいてくる動作をした。まともに見れたのはそこまでで、 A が金切り声を上げて B を引きずるようにして逃げようとした。俺も叫んだと思う。何も考えられなくなったけど、明かりがなくなるのだけが怖くて、ライトをしっかり両手に握って B の腕を俺の腕で抱えるようにして A と引きずった。ただ明かりが前を向いてなかったから前がよく見えなくて、それがまた怖くてパニックになった。それでもなんとか階段近くまで B を引きずったけど、俺たちが進んでいた方の廊下の奥からカラカラカラカラカラカラカラカラって音が急に聞こえた。それはだんだん大きくなって、なんだと思って俺がライトを両手で向けると、人の乗っていない車椅子がもう間近に迫ってたところだった。俺が手を離したせいで体勢が崩れた B と A にその車椅子は直撃した。相当な勢いだったと思う。 B が床に転がって A は本当に今度こそパニックになったんだと思う。わーって叫びながらきびすを返そうとして、また甲高くわめいて反対方向へものすごい勢いで走っていった。 A が階段さえ通り過ぎてしまったあたりで、俺が A の名前を叫んだけど聞こえなかったんだろう。そのままわめきながら走っていった。A の叫びがただ間延びしながら遠ざかっていって、俺はもう泣き叫びながら B の腕を引っ張ろうとして懐中電灯を両方落とした。慌てて拾い上げようとして顔を下に向けた時、俺はもうその時死んだと思った。その顔ははっきり見えた。子供の顔だった。顔だけ見えた。体があるとしたら俺の足の間をトンネルして垂直に俺を見上げている状態だったと思う。完全な無表情は怒ったように見えるというが、あれはそういう無表情だった。落としたライトの近くでその顔は横から照らされている状態だった。俺は今度こそ逃げた。本当に何度も何度も B と A に謝っても謝りきれないし、その資格もないけど、俺は本気で怖くて逃げた。 A のように階段を通り過ぎちゃいけないってそれだけを頭の中で考えて、壁を走り伝って階段のとこで転んで段差に体を全部ぶつけたけど、そこから這うようにして階段を上がっていった。1階に戻ると暗闇に目が慣れていたせいか、月明かりで周囲の様子がよく分かった。俺は全力で正面玄関に走って取っ手を押したけど、南京錠と鎖のせいで出られなかった。後ろに戻ることなんて考えられなかったし、前以外を見たらまた化け物や子供やらが映りそうで本気で怖かった。ずっとガチャガチャやったり蹴ったりしていると、ドドドドドドドってすごい音が前から聞こえた。それでも必死に扉を開けようとしてた俺だったけど、前方に現れたバイクがくるりとターンしてライトを俺に向けた時、俺はやっと止まった。眩しくて目が開けられなかった。やってきたのは C だった。この時ようやく助かったかもしれないと俺は思った。バイクの照明を落としてメットをミラーにかけた C は戸惑った顔で俺を見てた。こっちに近づくと分厚いガラス越しの向こうで、何やってんだお前的なことを言っていた。よく聞こえなかったけど、俺は必死にここから出してくれって叫んで、 C が呆れた顔で横に歩いていって俺の視界から消えようとしたから、俺は必死に C に追いすがって横に移動すると、そこにちょうど俺の腰くらいの位置に窓の割れた部分があった。必死すぎて気づいてなかった。 C が
ああでもここは危ねんじゃねえなんて言ってたが、俺はそのギリギリのスペースに体を突っ込ませるようにして外に出た。俺の尋常じゃない勢いに C はのけぞるようにして引いていたが、俺はやっと外に出れたということと、今更ながらに心臓がバクバクバクバク壊れたみたいになって苦しいことに気づいてた。 C がマジでドン引きしながら、お前どうしたのと声をかけてたけど、返事をできるようになったのは多分 2,3 分してからだったと思う。俺は微妙な顔で戸惑ってる C に必死で叫んでここから離れるように言った。事態を説明しようにも、とにかくここから離れたかったからだった。 C は、はあいつらは、あいつらどこ行ってんのなんてパニクってる俺に半分キレ気味だったが、俺があまりにも必死に叫んでたからだと思う。しぶしぶバイクにまたがってターンすると、俺を後ろに乗るように促して発進した。俺はバイクに乗りながら後ろから何かついてきてないかとか、そういったことが気がかりで、何度も何度も無理に後ろを見ようとして、危ねえだろと C に怒鳴られた。やがて C は病院から 2,3 キロくらい離れたコンビニでバイクを止めて、マジ何やってんのお前と今度こそ切れてきた。俺はとにかく C に病院であったことをまくし立てた。と言ってもその時の俺はこれからやらなくちゃいけないことや A や B のことやあの化け物のことなんかが頭にぐるぐるしてて、全然要領を得なかったと思う。確か俺たちあそこの下に行ったら B が倒れて、なんか奥の方からわけわかんねえのが出てきて、俺と A が B 連れて逃げようとしたんだけど、A が奥から出てきた車椅子にぶつかってパニックになってどっか行っちまって、俺ほんと怖くて、なんか足に子供の顔とか見えたりして二人のこと置いてきちまった。こんな説明をはぁなんていう C に 2,3 回話した。かなり早口だったし、舌も回ってた自信がなかったから、ここまで振り回すように連れてこられた C にとってはかなり頭にきてたと思う。でも俺の様子が尋常じゃないのと話の不気味さは伝わったらしく、とりあえず怒りは引っ込めてくれたようだった。 C、 お前ら俺のこと騙そうとしてない？俺んなことするわけねえだろ。冗談じゃねえ、マジでやべえんだ。俺があまりにでかい声を出したせいで、コンビニの店員がどうしましたなんて外に出てきた。店の中で立ち読みとかしてた奴らも変な目でこっちを見てた。俺はとにかく何でもないからと店員を追い返し、 G パンから携帯を取り出して警察に連絡した。この時俺はすごい焦ってて、 G パンの硬い生地からうまく携帯が出せなくて、あ、おいと叫びながら出してた。ここまで来てようやく C が戸惑いなく110番を押した俺を見て、表情を真剣なものへ変え始めた。110番はすぐに繋がった。電話の向こうでおっさんの声で、はいこちら緊急110番と返事があったので、俺はまくし立てるようにして J 病院、肺病院で友達が2人やばいことになった、早く来てくれって言った。どこのどこ病院です？ J だよ、 J 病院、バツバツ山とか田んぼが近くにある。あー、わかんないわかんない、詳しく住所とか言ってくれる？避けてんじゃねえぞおい、住所なんぞわかるわけねえだろ、丸々村んとこにある病院だっつってんだろ。あーそう、で何があったの？事故？喧嘩？まるでやる気のない気だるげな返事がマジで頭にきて、怒鳴るようにして、どうせ今言ったっててめえ信じねえよ、いいから怪我してるやつもいるんだ、さっさと来いと、そのセリフを言い終えるか言い終えないかの時だった。ザザザザって携帯にはお決まりの雑音が入って、警察のおっさんが、あ、もしもし、もしもしなんて言い始めた。俺が何言っても聞こえてないみたいで、向こうの声もぶつ切りになって聞こえなくなってきて、もしもし、いたずらですかなんて完全にこっちをバカにして、しばらくしたら電話を切りやがった。俺はひたすら悪態つきながらもう一度110番を押して耳に携帯を当てた。そしたら今度はコール音じゃなくて、ザザザってあの音が続いて、時々ブツブツなんて音が混じるだけだった。 通話を一旦切ってまたかけ直したが、今度はなぜか携帯の電源そのものが落ちた。今思い返せばあれは手が震えていたせいで長押ししてしまったのかもしれない。俺は C に携帯貸せって奪うようにして C の携帯で110番をコールした。ちょうどボタンを押してコールが始まった頃、またコンビニの店員がちょっとどうしたんですかと迷惑そうな顔しながら出てきた。まあ実際俺としてはそれどころじゃなかったけど、向こうにしたら本当に迷惑なやつだったと思う。俺はもう店員はほっといて電話だけに意識を集中させていた。 C がいやなんか俺にもよくわかんないんですけどなんて店員に説明し始めたのが聞こえてきた。今度のコールはやけに長くてなかなか相手が出なかった。 C が店員にいやなんかダチがあそこ過去病院行ったんですけど戻ってこなくて、そんな説明が聞こえた時、やっとつっと短い音がして通話状態になった。相手が何も言わないのに少し疑問は感じたが、俺はまた怒鳴りながら友達が二人怪我してやばいからって始まりで事態を説明しようとした時だった。電話の向こうっていうか向こうの電話の遠い方の音が聞こえた。はじめそれは何なのか分かんなかったけど、だんだんその音がでかくなってきて、それが何かはっきり分かって俺は本当もうはぁとかわけわからん声出して、やけどした時にやるような動きで携帯を放った。 C がおいおいおいおいってびっくりしながらコンクリの駐車場に落ちた携帯を拾って、怒ろうか事情を聞こうか迷ったような微妙な顔で俺を見た。俺はもうやばいくらい震えて多分顔色も真っ青だったと思う。店員が心配してくれて、ちょっと大丈夫っすかなんて言いながら俺の方を見てた。俺は震えながら耳にこびりついて離れないさっきの声を、こめかみをかきむしって忘れようとした。あれは間違いなく A の病院で最後に聞いたあの叫び声だ。なんで110番からそんな声が聞こえたのか、あれは実際にリアルタイムで聞こえてきたのか、それなら今あの場所では何が起こってるのか。俺はもう本気で訳が分からなくなってその場にへたり込んで動けなくなった。店員が酔っ払いでも見るような扱いに困ってる目で俺を見てたのを呆然とした視界に捉えていた。でもそのうち店員がえ？ちょっとそれなんすか？って言いながら顔を近づけてうわっなんて奇声を上げた。店員ちょっとやばいっすよそれ、腕のとこ血出てるじゃないですか。俺え？その時やっと気づいたのだが、どうやら俺が病院を出る時窓に残ってたガラスの破片で腕を切っていたらしい。 C もその時になって気づき、うわお前大丈夫かよと覗き込んできた。店員が慌てて店に戻り、もう一人のおっさん店員と一緒に緊急箱持ってきて俺の傷に消毒液かけたり軽く包帯巻いたりしてくれた。でも包帯の長さが足りなくてすぐに真っ赤になって、そしたらおっさんの店員が売り物の包帯まで使って手当てしてくれた。その間俺はほんとボケーと放心してた。たまにコンビニに入っていく客とか出ていく客がちらっとこっちを見て通り過ぎていった。 C それ病院行った方がいいんじゃねえの。その言葉に俺は心底怖がった。ありえない話だけど救急車に乗っけられたらあの廃病院に連れてかれるって妄想までしたくらいだった。本当にいいから大丈夫だからってガチみたいに断って、少し冷静になった頭で包帯の代金を払おうとしたら財布がないことに気づいた。長財布だから尻ポケットに入れていたのだが、どっかで落としてきたらしい。代わりに C が財布から2000円出してくれるのをボケーと見てると、 C の携帯が当時流行ってた小袋の桜をくぐもった音で流し始めた。 C が携帯を開くと眉を潜めるっていうのはああいう顔のことを言うんだろう。そんな顔をして俺のことと携帯画面を見比べて、もしもしと話し始めた。店員のおっさんが包帯の入ってたバーコードをつついた紙部分と2000円持って店に入って、釣りを持ってきて会話中の C に手渡すと、 C は軽くおっさんに頭を下げながら、 ああ、うん、そう、とか言ってる。
おっさんはまだ俺のことを心配してて、君本当大丈夫なんて気遣ってくれてたけど、俺は気のない返事しかできなかった。
ただだんだんと C の話している声に呆れと怒気が混じり始めて、俺はそっちに意識を向けた。
C コンビニ、そう、最初の D 過去コンビニ。
ああ、いるけどなんかおかしいんだよ。
ああ、お前らは、
え、まだそこにいんの？
その最後のセリフに俺はなんだか嫌な予感がして全身に鳥肌が立ったのを覚えている。
C、 いや、こいつ過去俺がお前たちが、
え、
やっぱな、そうだと思ったわ。でもちょっとこれはねえだろ。
ああ、
あ、そう、いや、もういいけど。
いや、怪我してるから病院連れてかねと。
いや、いねえだろ、電気通ってねえし。
あ？
相当うろ覚えだが、そんな調子で C は話し続けていた。
C、
いや、もういいってそういうの。
いいっつってんだろ。
しつけえな。
だからしつけえよ、お前、いい加減にしろや。
あ、もしもし。
はたから見てもかなり苛立った様子で舌打ちし、 C は乱暴に携帯をしまった。
俺を睨むように見ると C、
おめえらマジいい加減にしろや。おい、
俺
は？
C、 B からかかってきたんだよ今の電話。
もうこの辺りから俺はほとんど何も考えられなくなってきてた。もう何が何だか本気で分かんなくて、 C はまだ何か言ってた気がしたけど、目が回ってそっからのことは覚えてない。
その後のことは全部 C に聞いた。俺はゆっくりと寝転がるようにしてその場で失神したらしい。おっさん店員が救急車呼んでくれて、俺は近くの病院で一晩過ごした。目が覚めた時は昼過ぎくらいで、腕には点滴刺されてて、すぐ横のパイプ椅子には俺の母親とばあちゃんが座ってた。俺の腕の傷は結構深くて、他にも顔の横とかを数本縫った。他にも足の指を折ったりして、過去ベッドから起き上がろうとして痛くて気づいた。その日の午後はレントゲンとか検査とかして終わった。もう一日入院して行けと言われたが、俺は本当に嫌だと言って断った。その日の夜に警察から電話が来て、 A と B のことと肺病院でのことを聞かれた。電話が来た次の日にすぐ俺は言われた警察署に行って、取り調べ室みたいなとこに通されて、制服姿のおっさんに何時間も質問された。肺病院に行くまでの経緯と中で起こったことを俺は正直に話したけど、もちろん信じてもらえなかった。それどころか薬物検査を受けさせられて、場合によっては家宅捜索にもなるとかいろいろ言われた。しばらく同じような問答をうんざりするくらい繰り返した後、俺はずっと気になってた A と B について聞いてみた。 B は俺が倒れた次の日の午後、 C の通報で肺病院に向かった警察が見つけた。俺が行った階段近くの場所より少し奥に進んだ場所で死んでいたそうだ。死因は失血によるショック死ってことになってるって言われた。詳しくは検視しないと判別がつかないってことらしかった。 A は見つからなかったらしい。表向きは行方不明ってことになったけど、多分俺と同じで B を殺したんじゃないかって容疑者扱いされてると思う。むしろ A が B を殺して俺が何か隠してるか、共犯なんじゃないか的なことをおっさんは遠回しに引き出そうとしていた。
俺がなくした財布は病院の地下で B の近くに落ちていたそうだ。一応証拠品だから返却されるのには時間がかかるよと言われたが、俺は捨ててくれと頼んだ。あの病院は本格的に立ち入り禁止にして、パトカーの巡回コースにも入れられるらしい。放置されていた A の車もあらかた警察が調べてから A の親が合鍵で乗り帰ったそうだ。取り調べが終わると警察署の外で C が車で迎えに来てくれていた。地元ではなく少し遠くのファミレスで C と話をした。C は俺と一緒に救急車に乗って病院に行った後、すぐ C の兄貴の運転でコンビニに停めてあったバイクを取りに行ったらしい。店の店員は違う人になっていたが、一応事情を説明したその後、廃病院に向かおうかと迷い、 B と連絡を取ろうとして携帯を確認したらしい。救急車に乗った時点で電源を切っていた携帯に30件以上の不在着信があったそうだ。全て B から。この時ようやく C もこの一連の出来事の異常性を実感したらしい。C も怖くなって携帯の電源を切って家に逃げ帰り、次の日に A と B の家に連絡を取るとまだ二人とも帰っていないという。本格的にヤバいと感じた C は警察に連絡し、俺の言った話で信憑性の薄い部分だけ切り取ってうまく警察を向かわせたらしい。かっこその時の通報理由が違ったせいで俺がかなり疑われたが、 C は言った。途切れ途切れだったし、言葉を探すようにいくつも間があったけど、大体こんな感じだった。最初にコンビニで電話出た時、なんかおかしいとは思ったんだよ。なんかひたすらお前のことを聞いてきてさ、3人で仕組んだいたずらだから、もう済んだからお前と一緒に病院に来いって。でもお前腕怪我してたからさ、俺が病院連れてかなきゃっつったら、こっちには医者もいるからって。おかしいってそこで思ったけど、またなんか冗談かと思ったんだ。俺がいるわけねえって言ったら、いるいるいるって、今も手術してるからって。俺がそういうのもういいって言ったら、本当だからいるから、いるっているっているっているってでずっと繰り返しててさ、頭きて怒鳴ったら向こうで切っちまって。俺はなんて言っていいかわからなかった。 C はもう一度あの場所で会ったことを俺からじっくりと聞くと、分かったとだけ言ってそれ以上何も言わなかった。その後も俺は何度か警察署に顔を出した。親から大学へは休学届を出して、残り半月程度だった前期と後期は休むように勧められた。今ではもう警察に顔を出すこともなくなって、大学も上半期の留年で卒業した。田舎に帰る気も起きなかったから、そのままアパートに住んで仕事に行ってる。ただ4度目か5度目に警察に顔を出した時だった。警察のおっさんといつものように同じ問答を繰り返した後、おっさんが B のすねの傷のことを言ってきた。あなたの証言じゃ傷を見たそうなんだけど、どんな風だった？切り傷？擦り傷？本当にパニックだったし、かなり暗かったからよくは、でも骨っぽい白いものを見たのは覚えてます。とおっさんは間を置いて手元の書類を改めてまじまじと見る。これがちょっと不思議な傷でね、あの場所じゃ転ぼうが何かに引っ掛けようがつかない傷なんだよね。はあ、本当に君は B 君が転んだ時は何も見てないし知らなかったんだよね。ええ。その問答はそれだけで終わった。ただ取り調べが終わって俺が部屋の外に出た時だった。ドアを閉める前の隙間からおっさんのつぶやきが聞こえた。まあ神は死ねえわな。
本当に思い出したくなかったけど、あの時の B の傷はどんな風だっただろうかと考えてみた。おっさんのその言葉を聞いてから思いついたことだから、これは俺のその時思いついた妄想の可能性が大きいことを先に言っとく。 B の傷は、あれは俺が見た子供に噛まれたんじゃないかと。俺は今でも、俺の携帯に A か B の着信があったらどうしようと考えると眠れなくなる時がある。以上、廃病院の地下っていう話でございました。なんかこれっぽいの俺読んだな、読んだけど、まあちょっと内容は違ったから、まあ OKOK だけど、はい、で、ジータレス読み78、 A と B が緊迫感あるなね、書き方はなんか書き方っていうか、うん、中身はすごいそのまんま、なんか、うん、頭にイメージできるような絵がね、イメージできるような感じで良かったんじゃないでしょうか。で79、おっちゃんじゃないです、こんばんはと。まあおっちゃんじゃないです、20代です、はい、こんばんはと。こんばんはっていうか、もうし4時だからもうねえ、こんばんはっつったらいいのかよくわかんないですけど、今夜も最初から聞きますと。ありがとうございます非常にありがたいです、はい、で、80番、おっちゃんの読みは聞きやすくて落ち着くなと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあありがたいことです、まあね、たくさんね、もっと、聞きやすくて落ち着く人いると思うんですけど、うん、ていうか今回俺かなりもう結構読んで立ってるよね。それでもあれか、まだ2時間経ってないのか。なんかね、ちょっと早く読みすぎてね、頭がぼーっとしてるからね、なんか変に噛みまくっておかしくなってたね。まあそれでも言ってもらえるのは非常に、まあなんつうのお世辞でもありがてえっていう感じです。はい、やっぱりね、けなされるより褒められる方がね、人間嬉しいですから。で81、うへー死にそうと。まあ聞いただけじゃ、うん、大丈夫、死なない、外を見てごらんっていう、そろそろ日が まだだけど、まあ4時だしね、まあ、死なないと思います。あ、大丈夫です。で、次行こう。次どうしよっかな、次どうしよっかな。あと2つ用意してる。あ、2つじゃねえや、これシリーズもんで2つに分かれてるだけか。じゃあいいのか、これ前編後編だからいいんだ。はい、じゃあ、行きましょう。今日最後、今回の配信最後で、ジータレスミ、ネトゲ2時までしててラジオ聞いてたらこんな時間だよと。4時だよ、おっちゃんの怖い話面白いよと、噛んでるのもドキュンっぽい数人の話の会話っぽくて面白いよと。ありがてえ、てかうまい方向に転んだ。よし、オッケー、はい、よかったです、うまい方に転んで、で、いきましょう。前編後編あるんですけど、これつなげて読んじゃいます。カエルの歌っていう題名。これはね、あーでもカエルの歌微妙なのかな、あんまりグッと少ねえな。ちょっと待てよ、やめよう。グッド率が高いやつの方がいいよね。ちょっと待って、カエルの歌ってやろうと思ったけど、今グッドって書いてあるのが少なかったからやめよう。今の廃病院の地下っていうのはグッドって書いてあるのが 96% もあったんですよ。
だからいいなと思って読んだんですけど、グッド率が高い方がいいね、せっかくだから。パンドラ、この前読んだパンドラ、あ、キングオパンドラありましたけど、あれが 70% ぐらいなんですね。ほう、じゃああれなんだ、そうだな。さてと、じゃあこれを行こうかな。でも続きって書いてあるな、続きじゃダメなんだけど、本当にあった怖い話で、グッド率 84%、 注目ランキングで2位のやつを読もうと思うんですけど、ですね、ちょっと待って、続きって書いてあるんで、その手前のやつから読まないといけないと思うんで、ちょっとそっちを今調べてます、ごめんなさい。さ、ありました。あんまり長くないけど行きましょう。無知ゆえの後悔っていう題名で、続きっていうやつもあるんで、その両方合わせて、一気に読んじゃいたいと思います。で、読む前に、ジータレスミ83、おっちゃんの声は癒されると、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、てか癒されるなんて言われたのほとんどないと思うんですけど、こんな声で、まあありがたいことですけど、 PC 直って久しぶりに聞けるよと。 PC 直った、壊れてると辛いもんね、ほんと。直ったんだ、よかった、はい、じゃあ行きましょう。無知上の後悔っていう題名のやつ、続きも合わせて、2話分、大した量じゃないですけど読みたいと思います。いきましょう。このお話は僕が体験した今も続いている悪い夢のお話です。暇があったら読んであげてください。僕の生まれは大阪市生野区という場所の中にある T 地区というところ、白くて大きな団地の一室で20歳まで育った。話の本筋に入る前に僕のことを少し話しておこうと思う。僕には小さい時の記憶が全くと言ってもいいほどない。虐待などはされていない。お父さんと呼ぶ人がいないこと以外は幸せな家庭だったことはなぜか覚えてる。家族構成は母と兄と姉が一人ずつ、今はもういないが、理由はこの先の話で理解していただけると思う。それでは話を始めたいと思う。僕の住んでいたこの団地はびっくりするほど自殺が多い。程よい高さ、周りに高い建物がないせいなのか、綺麗な景色、そして飛び降りた人たちが必ず亡くなっているという実績、以上の3つの理由が自殺に訪れる人たちにとってはこの上ない魅力なのであろう。そんな場所で僕は育った。もちろん普通に生活している分には支障はない。むしろ立地がいいので人気があるくらい、現に今も団地は満員だ。2年前に母と兄が立て続けに死んだ。理由は自殺。母は再婚し、義父と新居で生活していたのだが、部屋で首を吊った。兄も結婚し、子供を一人授かり、アパートの一室で暮らしていたが、アパートの駐車場で灯油のようなものをかぶり焼身自殺。
僕は心の中にぽっかりと穴が開いてしまった。姉は奇声を上げ泣き崩れていたらしいが、僕はというと、葬儀の最中も現実を受け入れられないのか、終始放心状態でポカンとどこかを向いていたらしい。兄の葬儀の後、姉が僕につかみかかってきた。あんたが全部悪いんやと、今にも飛び出しそうなほど目を見開き、唇を震わせながらその一言だけを言った。姉はすぐに親戚に引き離され、少し離れたところでなだめられていた。状況が読めず、またポカンとしている僕に親戚のおじさんが歩み寄り、少し話しようかと告げた。おじの家に着き、お茶を一杯いただいて、少し落ち着いたところでおじが話し始めました。お前、自分が小さい時のことを覚えてるか。僕が覚えていないと言うと、そうかと言って話を続けた。お前が小さい時、ちょうど幼稚園に通い始めたくらいの時やと思うわ。世の中はえらい不況でな、その時くらいからいわゆるサラ金が流行りだしたんや。昔は今みたいにサラ金に対する規制も法律も大したことなかった。だから取り立てがすごかったんや。ドアに鍵かけても蹴破られて入られる。会社にも平気で来る。そんな取り立てが当たり前やったから自分で死んでしまうやつもたくさんいた。その時のお前の団地は悲惨なもんやったで。ひどい時は週に4人も5人も飛び降りよる。住んでる人もその時期はさすがに参ってた。ちょうどその時くらいやったかな、お前が上の2人と遊んでるそのすぐ横に人が落ちてきたんやわ。上の2人は泣きながらうちに来たんやけれども、お前がいてない。わしは急いで現場まで向かった。そしたら、そのおそらく素人目から見てもわかる、死体とお前が楽しそうに話してる。わしは怖くなってお前の腕掴んでそこから離れようとしたんやけど、お前の力がすごくてな。結局警察が来て遺体を引き上げていくまでずっと近くにおった。おじはそこまで話すと深めのため息をついて、とっくに冷めたお茶に手を伸ばした。ちょうどその時に姉が部屋に入ってきた。その話を途中から部屋の前で聞いていたのだろう。さっきはごめんねと言った後、話の続きを始めた。あんたがおかしくなり始めたのはその時くらいやね。前までニコニコして騒がしい子やったのに、火が消えたみたいにおとなしくなってね、ぼーっとしてることが多くなった。大好きな鬼ごっこも入ってこないし、兄ちゃんと2人悩んでたんよ。でもな、そんな状態やったあんたが唯一朝からニコニコしてる日があった。特に変わったことなんてないのに1人でキャーキャー騒いでね。理由はわからんかったけど、あんたが元気になったってお母さんも兄ちゃんも喜んでたわ。でもな、そのうち兄ちゃんが変なことに気づいたんよ。たかしがはしゃぐ日は絶対に自殺がある日やなって。確かにそうやった。あんたがはしゃぐ日は絶対って言えるくらい自殺があった。しかも決まったかのように一人で何かを楽しそうに話してる。私も兄ちゃんも気味が悪くなってきてね、お母さんに相談したんよ。でもうち お父ちゃんいてないやろ。働き手がお母さんしかいてなかったから、いっぱいいっぱいやったんだろうね。まともに取り合ってくれへんかった。そう言うと姉はどこかやりきれないような表情をして僕のことを見つめた。僕はそこで少し引っかかっていたことを姉に聞いてみた。僕どれくらいの間そんな様子やったん？ちょうど2年間くらい。姉は間髪入れずにそう言った。2年間もと落ち込む僕に姉が言います。しょうがないことやってん。あんた責めてもしょうがない。
そんなことは分かってるから、あんたもそんな顔したらあかん。
そう言った後に姉は話を続ける。
あんたが変わってからちょうど1年経つか経たないかくらいのことやけどね、中学の友達が家に来たんよ。 T 神社の一人娘の子やけど、知ってる？
大きくなってから何回か会ったことがあったので知っている。見た目の印象はあまりないのだが、どこか僕のことを毛嫌いしている感じがしたので、僕も相手に対してあまりいい印象はなかった。
うん、知ってるよ。僕のこと嫌いな人やろ。
僕がそう言うと姉は深いため息をついた。
それにも理由があってね、あんた本当はあの子に感謝せなあかんねんで。あの子が一番最初にあんたの本当の意味での異変に気がついたんやから。
あまり話が読めなく困惑している僕に姉は続けた。
初めてあの子が遊びに来た時、あんたの顔見ていきなり嘔吐したんよ。大丈夫って聞いたら、あんたのこと見ながら、あの子何したんってすごい顔で聞いてきたん。
別に何も、この子ちっちゃいしって言うたんやけど、
嘘つきな、そんなわけないって騒ぎ出してね。大変やからその日は帰ってもらったんよ。明日話すればいいわって思ったから。
でも次の日にその子は来えへんかった。なんか罪悪感を感じてしまってね、帰りにその子の家に寄ることにしたんよ。
インターホン鳴らしたらその子のおばちゃん出てきて中に入れてくれた。お菓子とジュース出してくれてね、今みたいなところで少し待つように言われたんよ。
お菓子食べながら待ってたらその子のおっちゃんが来てね、わけは後で話すから弟を連れてきなさいって言うんよ。
とりあえずお兄ちゃんに聞いてきますって言って家を出た。
そのまま家帰ってお兄ちゃんに言うたら、なんか怖いけど神主さんが言うてるんやったら行った方がいいんちゃうって言うのね。だからその日のうちに兄ちゃんと一緒にあんた連れて行ったんよ。
姉と兄は何か釈然としないものの、俺の気功の原因がわかるかもしれないと思い、僕を神社に連れて行った。
再びインターホンを鳴らすと、待っていたかのように神主さんが出てきた。僕の顔を見た途端に顔色が変わっていくのを姉と兄は見ていたらしい。
これはだいぶあかんことになってるな。
そんな言葉も姉は聞いたらしいです。
とりあえず中に入りなさい。
神主さんはそう言うと僕たちを中に招いたそうです。今のような場所に向かう途中、僕だけがおばさんに連れられ別室に連れて行かれたらしいです。
今に着いた兄と姉はそこで神主さんの話を聞きました。その話はいささか中学生には難しい内容でしたが、姉ははっきりと覚えているらしいです。いいか神主さん、
非常に言いにくいんだけれども、弟さんは死んでるも当然なんやわ。事実上は生きてるんやけれども、魂は死んだも同然や。何があったか分からへんが、今すぐに手を打った方がいい。
姉はちょっと待ってくださいと神主さんの口を止め、
すいません、私たち何一つ分かりません、できれば一から説明してもらえませんかと伝えた。
すると神主さんはボソボソとした声で話し始めた。
君たちは T 住宅の子やろ。あそこは自殺が多いな。なんでこんなに多いんやろって考えたことあるか？
姉と兄は首を横に振る。
原因はな、大変言いづらいけれども、君たちの弟さんのせいや。
何言うてはるんですか？兄が少し怒ったような感じで神主さんに言った。
ああ、もちろん直接的に弟さんが悪いんじゃない。弟さんについてるやつが厄介なんや。もう一人、いや一つやな、もう一つじゃないね、いっぱい集まってわけわからんようになってる。 前は一杯のうちの一つが他の人を引き込んでたけど、今は弟さん自身が他の人を引き込んどる。もう今のあれは弟さんじゃないと思った方がいい。下手したら自分たちまで持っていかれてしまうで。
神主さんは残念そうに言うと静かに目を伏せた。
どうしたらいいんですか？
その姉の問いに対して神主さんの答えはあまりにも残酷なものだった。
正直なところ、さっき早く手を打たんとあかんとは言うたものの、得策は何もない。
兄は静かに泣いていたという。お母さんも呼んでくれへんかと言った神主さんに対して兄は、俺から言うておきますと言い、姉と僕を連れて神社を後にした。
あれの話はここまでで、なんでお姉ちゃんと僕は無事で兄ちゃんとお母さんはという僕の問いに対して、
あんたは何も知らんかった。私は逃げた。でもあの二人はあんたのために戦ってしまったんよ。それだけ。
そう言うと静かに立ち上がり、今は私にも家族がいてる。まだ死ぬわけにはいかんのよ。ごめんやけど、もう連絡はしてこんといて、とだけ言って帰っていった。
僕には家族がいない。姉も叔父も僕は何も悪くないという。
母も兄も生きていればおそらく同じことを言うだろう。僕はまだ生きている。しかし生きている限り、この言われのない後悔の念だけは消えることがなさそうだ。
以上、無知ゆえの後悔っていう題名の話でした。
はい、どうでしたでしょうか。ああ、
他のもやろっかな。まだ大丈夫だな、これいけるな、うん、なんかせっかくなんかパッと今番組表見てぼーっとしてたんですけど、あれ意外とっていうか聞いてる人多いと思ったからやろっかなみたいな。はい、行きましょう。これもシリーズもんなのかな。あ、そんなのあんだ。まあいいや、これいきましょう。つる、はう、引かれるっていう題名、注目ランキングで上の方の話。行きましょう。ジータレスミ84、無知って言うのかなと。無知じゃなくて、たまたま自分の横にドカンって落ちてきた、それとなんかタイミングがなんか合っちゃってっていうことだから無知じゃないよね。で85、後味悪い話だったのでもう一本と。てか俺が読んでるやつで後味悪いの多くねっていう、まあね、少なからずこういう話読んでるしね。 まあでも行きましょう。で86、行きましょうと字が違え。で87、おっさんが本気を出し始めたで、どんどん行けって書いたんですけどね、攻撃開始みたいな言ってますけど、だからおっさんじゃねえし20代だし俺行っちゃっかなみたいな、まあいいや、とりあえず行きましょう。ホラーテラーさんのは今回で一旦終わりにしようかな。他にもこういうのを読んで、読んだらどうっていうの言われてるから、今度そっちに切り替えようかな。いろいろなんか言われてて、あれもどうですかこれもどうですかってやつがあったから、まあいいや、じゃあスルつる、はう、ひかれるっていう題名のやつを読みましょう。これも短めです。はい、じゃあ行きましょう。それはカエルとコオロギの鳴き声が響く夏も終わりかけたある夜の出来事だった。この家だってよ、デルって有名な家。僕と K はその2階建ての一軒家を周りをぐるりと囲む塀の外から眺めていた。風は存外に冷たく、そういう季節はもう過ぎたのだと感じる。なのに僕らはまた肝試しに来てしまっていた。僕と K と S、 いつものメンバーだ。発案者は K だ。やつのオカルト熱は季節に関係なく、いつでも夏真っ盛りらしい。2階あたりに女の霊が出るって噂、今は見えねえけどな、窓に映るらしいぜ。 K の言葉に僕は2階の窓を懐中電灯で照らした。S はというと、道の脇に止めた車から出てこず、運転席側の窓から右肩と頭だけを出してつまらなそうに家を眺めていた。おい S、 出てこいよ、何一人だけ車乗ってんだよおめえはよ、 K が言う。 S は大きなあくびで返す。
寒いんだよ。
それに誰がここまでずっと運転してきたと思ってんだ。俺は寝るぞ。S はそう言って車の中に引っ込み窓を閉めてしまった。 T シャツ1枚で着たやつが悪いんだよと K がカカカと笑う。でも確かに今日の夜は存外冷える。おそらく朝から曇っていたことが原因だと思うが、お天気お姉さんは何と言っていただろうか。そんなことを考えながら僕はもう一度窓を見上げた。ちなみに僕と K がいる位置と S が乗る車の間にはこの家の門がある。門は内側に開いていた。でも今日は不法侵入はしない、外から眺めるだけだ。理由はここがそういうスポットだから。噂じゃ女っていうか、ここの家の娘な、事故で下半身が動かなくなったんだってよ。それから女はショックでだんだん頭がおかしくなって、そのせいで両親はその女を自宅にずっと閉じ込めてたんだと。病気家族だな。隣で K が言う。いつもならここらで S の鋭いツッコミが入るのだが、上が T シャツ1枚の人間にとってはこの寒さは多少分が悪い。で事件は起きるわけだ。その女が夜寝ている両親の首をナイフでかっきって自分も自殺したんだな。自殺？問い返しながら僕はなんだか周りがさっきよりも寒くなった気がした。背筋がゾワゾワする。首吊りだってよ、首吊り自殺。こうロープにぶら下がってブラーンブラーン揺れてたんだと、揺れてたんだと。 K が舌をベロンと出し体を揺らす。しかし僕はその時 K の話に違和感を覚えた。女は両親を殺して首吊り自殺をしたけれど、その女は確か、でもさ、それっておかしくないか。
あ、何が？ 足も動かないのにどうやって首吊るんだ。
え、どうやってって、そりゃお前
と、 K が何か言おうとしていた、その口が止まる。ゾワリと冷たいものが僕の首筋を撫でた。それはまるで大きなつららを直接背中に当てられたような感覚だった。足から頭まで全身に鳥肌が立つのが分かった。僕と K はほぼ同時に2階の窓を見上げた。2階の一室の窓が徐々に開いていた。ゆっくり、音もなく、隙間に女の顔が見えた。髪がボサボサ、大きく見開いた目が僕ら二人を見据えていた。窓は開く、隙間が広がり、その首にロープが見えた。その時、女は一気に窓のわずかな隙間から外へと身を乗り出した。女が頭から落ちる途中で、その首に巻いてあったロープが落下を食い止めた。ガクンと女の体が上下に反転し、2階の窓を支点に振り子運動を始める。ブランブラン、枯れ木のように細い足、その手にはナイフらしきものが握られている。一つ、二つ、三つ、その体が痙攣した。ナイフが手から落ちる。その手が宙をかく。音は何もない。そのうち女の両手がだらりと下に垂れ下がった。口が開き、真っ赤な舌がその中に覗いていた。死んだのか、死んでいるのか。しかし女の目だけは未だこちらをぎょろりと見据えていた。僕の口から何か悲鳴のようなものが出ようとしていた。と、僕の首筋に冷たいものが当たった。ひゃっと僕はついに悲鳴を上げて実際飛び上がった。雨だった。しかし雨のおかげで一瞬だけだが気がそれた。それからハッとしてまた2階を見上げたが、そこにはもう何もなかった。首をつった女の姿も、窓も閉まったままだった。ああやって首を吊ったんだとよ。隣を見ると K は笑っていたが、無理をしている笑いだと一目でわかる。でもその時は僕も同じ笑いを返していたに違いない。なるほど、確かにあの方法なら足が不自由でも首が吊れる。すごいものを見たなと僕が K に言おうとした時、どさり。僕と K はまたほぼ同時に反応した。何かが落ちた、塀の向こう側。それからずるっずると布が擦れる音。先ほど見た首吊りには音はなかった。しかし今度は音だけがある。僕と K、 それと S が乗る車の間にある門。門は開いていたのだが、そこから手が出てきた。さっきの女の手だ。ナイフを握っている。もう片方の腕も出てきた。ついで頭、首にはロープ、白い服、見開いた目、垂れた舌は地面をなめる。僕は S に助けを求めようとした。しかし声が出ない。体が動かない。金縛り。 K も同じらしかった。どうしよう。こっちにゆっくり這い寄ってくる。足は動いていない。手だけで地面をずるずると。
怖い、それに近い、怖い、近い。
這い寄る女と僕らの距離はもう2メートルも離れてなかった。
あ、もうダメかもと本気でそう思う。
突然光に目がくらんだ。エンジン音とブレーキ音、気がつくと僕らが乗ってきた車が目の前にあった。金縛りが解け体が動く。体は動いたが僕はしばらくその場を動けなかった。ウィーンと運転席側の窓が開き、 S の眠たそうな声が聞こえる。
おい、お前らもういいだろう。雨が降ってきたから帰ろうぜ。
僕と K は顔を見合わせた。恐る恐る車の下を覗くが、そこには何もいない。
こいつ、
K がつぶやく。
引きやがった。
ああそういや妙な手応えがあったな。でかいカエルでも潰したか。
僕は何も言えないでいた。 K も S をまじまじ見つめるだけだった。そんな僕らに S は怪訝そうな顔を見せ、
ああどうしたお前ら、なんかあったか。
まあ何を見ても聞いてもだ。そりゃ厳格に幻聴だ。ほら乗れ、もう帰るぞ。
僕と K はもう一度顔を見合わせ、お互い何も言わずに車に乗り込んだ。それはカエルとコオロギの鳴き声が響く夏も終わりかけたある夜の出来事だった。
以上、する、はう、惹かれるっていう題名の話でした。はい。タグに日常って書いたんですけど、これ日常？はい。で、ジータ88、さっきの病院の話といい、ドキュンっぽいの多いなと。まあドキュンでもなければ普通そういうとこ行かないかと。まあノリ的にはそんな感じじゃないの。あそこ声がいかねって。
で89、おっちゃんのドチュン読みは秀逸と。ドチュン読みってよくわかんないけど、まあおっちゃんじゃねえし20代だし、ドチュン読みなのかよくわかんないけど、とりあえずまあ初見なんでね、全部ね。いつもこんなキャラばっかだよね。はい。突然窓ガーッと開いて、バコーンと人出てきて、屋根ズラズラって行って、ガッてあのロープで固定されて、ガタガタガタって痙攣して、ナイフガタって落ちてっていうシーンはきついね。イメージできるしね、映像が。ああ。普通に、うん、できるもんな。で90番、ジータレスミ、なんという S 無双と。 S 適当ですもん。 S ブーンつってガチャって、踏んじゃったよつって、てか踏んだっていう感触があった。でかいカエルでも踏んだかつってたんだから、感触あるんだね、実体としてあるんだね、そうするとね。っていうことになるよね。大きさがマッチしてない感じはするけど、でかいカエル踏んだっていうぐらいの、なんかガタンっていったなみたいな、あれはあったんだ、で、そうだな。すごいなこれ。あ、なんだ、グッド 100% って書いてあるからすごいのかなと思ったら違った。どうしよっかな。
あった。またこの3人組の話があった。首あり地蔵、っていう題名、これを読んで終わりにします。今日はこれを最後にしよう。またこの3人組の話があったちょうど注目ランキングのとこに、今日はこれを読んで、最後にして終わりにしたいと思います。じゃあ行ってみましょうか、首あり地蔵っていう話。また K と S と僕が出てくる。なあ、お前ら首あり地蔵って知ってるか？数年前の話になる。僕らは当時大学3年生だった。季節は夏。大学の食堂で3人昼飯を食べていた時だ。怪談好きな K が雑談のふとした合間に話し出したのがそもそもの始まりだった。首あり地蔵ってお前、それは普通のお地蔵様だろ。僕の隣に座って味噌汁を飲んでいた S がバカにしたように言う。 K と S と僕、 K はカレーの大盛りで、 S は鮭定食で、僕は醤油ラーメン。いつものメニュー、いつものメンバーだった。でも確かに首なし地蔵だったならばはっきりとは思い出せないが、何かの怪談話で聞いたことがあるかもしれない。話のネタにもなるだろう。しかし K は首あり地蔵と言ったのだ。 S の言う通り、それは首のある普通のお地蔵様だ。ちげえんだよ。あのな、その地蔵の周りにはもう5体地蔵があってな、首あり地蔵の一体以外は全部頭がねえんだってよ。なるほど、だから首あり地蔵か。僕はその様子を想像してみた。6体の地蔵のうち1体だけにしか首がない。ねえ、なんでそうなってんの？それがな、その一体だけ首のある地蔵が他の地蔵の首をチョンパしたっつう話なんだよ、これが。そう言って K は舌を出し、スプーンで自分の首をかっちる仕草をした。でもそんなことして地蔵に何の得があるんだよ。さあ、知らねえよ。お供え物独り占めしたかったとかじゃね。 K がそう答えると、 S がごほごほと咳をした。それからポケットティッシュを取り出し、口元を拭うと、バカ野郎、喉に使えたじゃねえか。なんだ、俺のせいかよ。不満げな K に、お前のせいだよと S が言う。僕はというと、その地蔵に少し興味を抱き始めていた。で、 K さ、その首あり地蔵については他になんかないの？ああ、あるぞ。なんてったって首あり地蔵は人を襲う。その瞬間、再び S が咳込んだ。夜な夜な動き出してさ、人の首を刈り取ってくるらしいぜ。いらん首ないか、いらん首ないかってブツブツ言いながら寺の周りを徘徊してんだとよ。もうやめてくれ、今の俺は呼吸困難だ。 S は咳込んだせいか涙目になっていた。んだよ S、 ロマンがねえな。俺の話が信じられねえのかよ。何がロマンだ、ボケ。 K、 お前すぐにでもその地蔵に謝ってこい。それだってと K が大声を出したので、僕は驚いた拍子にむせたら、ラーメンの切れ端が鼻から出てきた。久しぶりだこんなこと。今日の夜行こうぜ、確かめるんだよ俺たちで。噂が嘘ならなんぼでも謝ってやるからよ、 K が言う。 S は呆れたように天井を見上げた。また始まったと思ってるんだろう。 K はそういうスポットに行くことを好む、いわゆる肝試し好きなのだ。今までだって K が発案し、僕が賛成し、 S が引っ張られる形でそういういわくつきの場所に足を運んだことが何度もある。じゃあ今日の夜は首あり地蔵で肝試しってことで決まりな。 K が強引に話を進める。
S が救いを求めるように僕の方を見た。僕はラーメンをすりながら S に向けてにんまり笑ってみせる。 S は半笑いのまま力なく頭を垂れ、黙って首を横に振った。
というかその地蔵近くにあるのかよ。
おお、丸々寺ってとこ。
その名前を聞いたとき、うなだれていた S の首が少し上がり、眉毛がピクリと動いた。そうしてから隣にいた僕くらいにしか聞こえないほどの声で、
そうか、丸々寺か
とつぶやいた。僕は一体何だろうと思ったのだが、あいにくその時は口の中いっぱいにラーメンが詰まっていたので、それを聞くことはできなかった。その後は聞くタイミングをつかめぬまま、あれよあれよという間に具体的な集合場所と時間が決定した。こういう時の K の手際の良さは凄まじいものがある。ただし普段はまるで発揮されないのが痛いところだ。こうして僕らはその日、丸々寺の首あり地蔵のもとへと足を運ぶことになったのだ。夜中、僕らはそれぞれ個別に丸々寺がある山のふもとで集合ということになっていた。丸々寺は僕ら住む町を一望できる小高い山のてっぺんに展望台と隣接する形で立っている。寺までは数百段の石段が続いており、僕は知らなかったのだが、目的の地蔵はその道中にあるそうだ。集合時間は11時。時間を守ってきたのは僕だけだった。15分待ってバイトで遅れたという K と寝坊したという S がほぼ同時にやってきた。熱帯夜だという蒸し暑い夏の夜、僕らは3人は懐中電灯を片手に汗だくになりながら地蔵があるという場所にまで、特に僕は日頃の運動不足がたたってか、前を行く2人を追いかける形でひいこらひいこら言いながら石段を登っていった。山の中腹を少し過ぎた頃だっただろうか。
おい、早く来いよ、あったぞ
という K の声がだいぶ上から響いてきた。僕が二人に追いつくと、そこは石段の脇が休憩のためのちょっとした広場になっており、地蔵はその広場の端に6体横一列に並んでいた。僕は乱れた息を整えてから地蔵をライトで照らす。確かに僕の腰よりちょっと背の低い地蔵たちは右から2番目の1体を除いて残りは全部首がない。これで一つはっきりしたな。少なくともこの地蔵は夜な夜な徘徊はしていない。 S が K に向けてからかい半分の口調で言う。
ごめんちゃい、くたばれ。
漫才コンビは今日も冴えている。てかなんだなんだ、つまんねえな。夜は地蔵さん鎌でも持ってんのかと思って期待してたのによ。それどこの死神だと思わず僕も突っ込みそうになった。でもよ、本当に他の地蔵は首がねえんだな。何池、お前ここに来たことなかったの？今日の話ぶりからして僕は K がここに何度も来たことがあるものだと思っていた。いや、噂で聞いてただけ。面白そうだからさ、見に来てねえなとは思ってたけどよ、ちょっと拍子抜けだな。この地蔵はな、正式にはなで地蔵っつんだ。ふと S がつぶやくように言った。
だよ、お前この地蔵詳しいの？
ん、ちょっとな、見ろこの地蔵、頭テカってるだろ。 S が懐中電灯の光で地蔵の頭を照らす。そう言われればこの地蔵の古ぼけた体に対して頭だけは比較的小綺麗だった。触ってみりゃもっとよくわかるんだけどな、もともと願掛けしながら撫でるとその願いが叶うって言われの地蔵だから、撫でられすぎてそうなったんだ。そうなのかと思った僕はそっと首あり地蔵のツルツル頭を撫でてみた。なんだかボーリングの頭を撫でている感じだ。撫で心地はなかなかいい。
今でも知ってる人は知ってるんだけどな。昔はもっと有名だったらしいな。丸々寺の撫で地蔵って言えばな。けどそのせいなんだ。 K も僕も S の話を黙って聞いていた。なんだか昔話を語るような話ぶりは普段の S とは少しだけ違っているような気がしたのだ。30年くらい前の話らしい。6体全部の首だけが盗まれるって事件があった。犯人は分かってない。綺麗に首だけ取られたんだってよ。ただの愉快犯か、それとも撫で地蔵のご利益を独占したい輩でもいたんだろうな。
おいおいおい、ちょっと待てよ。じゃあこの首は何なんだ？
K が言う。それは僕も思った。当然の疑問だ。職人に頼んで地蔵の首だけすげ替えたんだよ。僕は改めて地蔵を見てみた。言われてみれば首のあたりに多少のひびがあるようにも見える。頭だけ小綺麗なのも人々に撫でられるだけが理由じゃないということか。でも修復したって言っても首の部分はやっぱり弱くなってたんだろうな。それ以降も皆に撫でられ続けた地蔵の首は一体ずつ取れていったんだ。二度目は寺の方も直す気が起きなかった。それにしてもまさに身を挺して民衆を救うか、地蔵の恩懐だな。そこまで聞いて僕は少し不思議に思った。 S のこの地蔵に関する知識に対してだ。あらかじめ予習してきたにしても知りすぎではないだろうか。隣の鈍い系だってそう思ってたに違いない。そんな僕らの疑問を察したらしく、 S は若干罰が悪そうに頭をかいた。俺が小さい頃はな、まだ2体は残ってたんだよ、首。 S は言った。実はな、5体目の首もいだのって俺なんだ。意外な展開といえばそうだったのかもしれない。でも S の語り口からはそんな罪の告白だとかそういった重々しいものは感じられず、ただ単に昔の失敗談を語っているようなそんな口調だった。昔家族のとこの寺に来た時にな、地蔵の頭撫でてたんだよ。願いながら撫でるとその願いが叶うっていう地蔵だろ。俺はひねくれたガキだったから撫でながら言ったんだ。
なんて言ったんだ？
K が聞くと S は肩をすくめて、もげろ。
あ？
もげろって叫んだんだ、撫でながら。そしたらもげた、本当に。S の話によるとゴリッと音がして手前の S の方に地蔵の首が落ちてきたのだそうだ。その時はまるで地蔵がうなずいたように見えたと S は言った。まあたまたま俺が撫でた時と限界が重なっただけだろうけど、それでもあの時は本気で驚いた。これがご利益かとか思ったよ。その後上の 寺から坊さんが来てさ、すげえ怒られたな。言いながら S は地蔵の前にしゃがみ込み、その頭に手を置いた。そしてゆっくりと地蔵の頭を撫でながら、叫ぶでもなくつぶやくでもなく全く自然にその言葉を口にした。こうもげろってな。ボリッ、鈍い音がした。次の瞬間には地蔵の頭はあるべき場所に収まっていなかった。どさりと地面に重量のある物体が落ちる音。
うわ
とは僕の声。S は手を前に差し出したままの状態で地蔵を見つめていた。
おお、マジでもげやがった。
K が簡単な声を上げると、まあこんなこともある。 S はあくまで冷静を保っていた。 K が落ちた首に近寄って、どうなってんだとつついている。僕はこの目の前で落ちた現象をどう捉えればいいのかいまいち判断がつかずにいた。今日という日の夜、 S 撫でられ
S 撫でられ限界を突破してしまったのか、それとも地蔵が S の願いを聞き入れたのか。帰るか。ゆっくりとその場に立ち上がりながら S が唐突につぶやいた。ええ、地蔵はどうすんのさ。
どうにもならん。
ええ S は本当にこのまま帰るつもりだった。かといって僕にもどうすることもできない。弁償の剣が頭をよぎるが、触れただけでああだ、風が吹いただけでもげてたよと、 S がこちらの心理を見透かしたような発言をする。うん、しかしとなればこのまますごすごと帰る以外の選択肢が僕にはない。帰るか。こうして首あり地蔵は首なし地蔵になったのだった。めでたしめでたし。とはいかなかった。僕と S が戻ろうとしたとき、 K だけはまだ地蔵の首のところにいた。僕らはそれに気づかず先に帰ろうとしていたのだが、
いらん首ないか、
声が聞こえた。振り向くと K が先ほど落ちた地蔵の首を両手に抱えて無表情で立っていた。え、何？僕が聞き返すと K はまた言った。
いらん首ないかい。
その時の K の様子をどう表現すればいいのか、そんなハイレベルな冗談を言える K ではないし、それにいつもの K でないことだけは分かった。
あったらもらうぞ。
え、いや、てか
恩師の首でもええぞ。
ない、答えたのは S だった。少なくとも俺らはいらん首は持ってない。
ほうか。
K が地蔵の首を地面に落とした。ドズンと音がした。その瞬間 K の体が電気が走ったかのようにビクンと震えた。
あれ、何？ん？え？俺寝てた？
K は先ほどの自分の言動を覚えてないのか。
知るか、帰るぞ。
S はそう言ってさっさと広場を抜け階段を降りようとする。
え、ちょ、待てって何？説明しろよ。
S の後を慌てて K がついていく。僕はしばらくその場に留まってぼんやりと地面に落ちた地蔵の首を見つめていた。不思議と怖いという感情はこれっぽっちも湧いては来なかった。地蔵はまだ働くつもりだったのだろうか、人々の願いを叶えるために。そういえばさっき地蔵を撫でた時に僕は何も願いを思い描いていなかった。僕はふと思い立って地蔵の首を持ち上げた。
重い、すげえ重い。
切断面を確認し、僕は地蔵の首を元通りの位置に置いた。そして撫でた。
くっつけよう、くっつけよう。
そっと手を離す。首はまた落ちたりはしなかった。そろそろと後ずさり、僕は二人を追いかけてその場を後にした。その後しばらく経って丸々寺の地蔵が首のない地蔵が取り壊されたらしいぞと K から聞かされた。
それって何体？とは聞かないことにしておいた。
以上、
首あり地蔵っていうお話でした。
はい、これ夏野さんっていう名前の人が書いてるんですけど、これいいな、これこれいいな。 なんだろう、ちょっとね、軽い感じのあれになるけど、もうクッションにはいいですよねこの話。はい。で、最後ジータレスワミ、91番、そんないろいろあるから日常なのかと。日常すぎるよ本当に。師匠シリーズみたいな感じでなんかあんのかなこの3人の話。日常タグだったよ、びっくりしちゃう。92、容易にもげるなもげ地蔵と。もげろつらべらんと落ちて、でも相当重いのが風も吹いてないのに頭に手を乗せただけでゴロンと落ちるっていうのはやっぱりおかしい。で、93、面白いなこの3人の話と。面白い、ああ、なんか普通になんつうの、まあストレートに怖い話だけじゃないからね、いいね、で94、面白い3人だなと。ああ このノリはいいですね、キャラクターが立ってて、こういうのがまとめてあるようなやつってあんのかな、うん、で95、くっつけっつったらまたくっつく、地蔵グッジョブと、くっつけようくっつけようっつったらっていうか結構でかいよね。だって大学生の男の腰の高さぐらいまである地蔵の首でしょ。頭だから、で相当重いからボーリングの玉ぐらいの。でも石だもんな、石でできてるからどれぐらいなんだろう重さ、何キロなんだろう、5キロもあんのかな、5キロぐらいはあんのかな、そんなの簡単に落ちるかね、首結構な面積あると思うけどな、しかも地蔵だからしっかりね、そのそれなりの面積持ってるだろうしな。くっついたっていうか、普通に落ちないものなんじゃないのって思うけど、しかも途中で一回K 少し疲れてるしね、なんかね。で、はい、そういったわけで、今日はちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。はい、聞いていただいた方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ、いつものことですけどファイルバンクに今日の録音ファイルをアップしたいと思います。昨日やった録音とか、まあ、14日で消えちゃうんで14日までに配信したやつ、その今日も含めてね。っていう、録音ファイルについてはアップされてるので、もしよかったら、まあ、そういったのも含めて落としていただけたらありがてえということですね。はい、であと、まあ、600回ぐらい配信してるもんですから、まあ、何かいろいろこれまでやってきたんで、何かリクがあれば、また再アップとかしたいと思うので、実際アップしてますしね、まあ、言っていただければできる限り、アップしたいと思います。確かね、まあ、初めその5年前かの録音とかはさすがにないんですけど、ね、それでもね全部合わせると、まあ、自分の場合いろんな配信してるんであれなんですけど、確かねファイル数はね自分のフォル、まあ、録音してるやつをとりあえずまとめてあるフォルダーがあるんですけど、そこ見るとね500いくつファイルあった気がするんだよな、確か520ぐらいファイルある。で、まあいろんな配信してて動画とかもあるんでちょっと何とも言えないけど40ギガぐらいあるんですよ。はい、まあなんかいてくれれば、アップしたいと思います。はい、そういったわけで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました、こんな朝まで、 まあね、今日日曜日だからまあっていうことなのかもしれないですけどね。とりあえずありがとうございました。多くの方に聞いていただいて非常に、嬉しかったです、はい、じゃあまたタイミングあって、まあこいつの聞いてやろうかなっていう時にね、聞いていただけたら、まあ、ありがてえなってことで、この辺で終わりにしたいと思います。それじゃあおやすみなさい。それではバイバイ。